ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井コムサイです。講談レコンギスタ、本日は2024年4月15日月曜日でございます。皆様お元気だったでしょうか。フォールアウト4の、ドラマがアマゾンプライムで、公開されまして、私アマプラに入っとったもんですから、あ、見れるなと思って1話から8話まで一気に見たわけじゃない、3日間ぐらいかけて見ましたが、素晴らしいですね。もう100万点ですね。あんまり何々の実写化みたいな、あんなの期待しない方ですけど、フォールアウトだけはやっぱ好きなのもあるけど、トレーラーとかから相当期待できるなと思っていて、で、出来上がったものは、なんかトッド・ハワードってフォールアウトゲームの方の、なんていうの、総監督みたいな人の名前ももちろん監修かなんかで入ってるんですけども、ハリウッドの方でこう実写化してるのか、いいですね。まあ、ゲームにかなり忠実に実写再現している、まあ、CG も多いに使ってるでしょうけど、そういうだけではなく、ある意味こうゲーム超えてきてるっていうか、まあ、フォールアウトの世界って核戦争後のアメリカで、まあ、めちゃくちゃになっている感じですけど、人間の肉とかを食うコマンドとかもゲームの中にありますけども、なんか、まあ、ヒャッハーって感じですけど、そこまで殺伐としてないというか、まあ、それは普通に見れば殺伐としてるゲームなんですけども、慣れてしまった僕らが、ドラマの方を見てもう一回ドン引きするっていうか、改めてドン引きするというか、もう市場とかにね、行くと、人の肉だよとか言って、人の肉を美味しそうに売ってるって、焼いて売ってるみたいなね。で、とか、まあ、でももう、フォールアウトの、今まで1、2、3、4とかいろいろ出てるののストーリー、そのまんまとかでは当然なくて、でも、今までの歴代フォールアウトのストーリーを、こう断片的に撮ったというんですかね。例えばドッグミートっていう犬が出てくるとか、なんかすごいガンマンが出てくるとか、まあボルトの青い、ボルトスーツ着た姉ちゃんが一応主人公なんですけど、それから BOS っていう軍隊組織みたいなののパワーアーマー着たやつ出てくるとか、それの、まあ、従者、スクライブっていうのも出てくるし、まあ、まだ出てない勢力っていうかね、エンクレーブっていう右翼の、アメリカ右翼集団もちらっと出てて、それで、まあ、僕、そこまでホールアウトの世界に、ズブズブに詳しいわけじゃないんだけど、まあ、場所がカリフォルニアなんですよね。だから、ホールアウト3はワシントン、まあ、キャピタル。首都周辺ですよね、アメリカの。で、4が、ボストンです。ボストンも、東海岸ですもんね。で、キャリフォルニアっていうのは、ハリウッドの近くで、それで、なんか、フォールアウト、なんとかっていう、ハリウッドじゃない方、ラスベガスの、ニューベガスか、フォールアウトのニューベガスっていう、3と4の間に 3.5 みたいな外伝みたいなのがあって、これはニューベガスはまあラスベガスなんですね。ニューベガスはもうほとんど荒野で、で、ラスベガスだけがまあ大都市として出てくるって感じですね。これは今でも核戦争の前からそういう地形ですけども、それで、まあ、その世界中が気になりますよね。フォールアウトジャパンとか気になるところなんですけどね。いやー、面白いことになってるだろうなと思うんですが、舞台が、キャリフォルニアってついちゃうのはガンダムの癖ですね。舞台がカリフォルニアなのは、そのハリウッドがあるからなんでしょうけど、ハリウッドが、結局、今回実写化するにあたって、 ハリウッドが本腰を入れてる感じなので、こう舞台がハリウッドになったっていうかね。で、その映画スターの人が出てくるとか、その、そもそもこう戦前の映像もいっぱい出てくるんですが、そのボルトテック社っていうのが、こうハリウッドと組んで宣伝コマーシャルフィルムみたいなどんどん撮ってね、売っていくところとか、その、なんていうのかな、ハリウッドってか、カリフォルニアって大都会かつ、首都から遠くて、南国の、すごい、まあ、ある種こう、アメリカの一番美味しいとこみたいな印象のカリフォルニアが、まあ、その核戦争であっという間に破壊されて、みたいなことなんだけど、そう、あ、それでカリフォルニアって、別のシリーズ NCR とかって、そうそう、NCR の首都が出てくるんですけど、新カリフォルニア共和国とかいうのがホールアウトの世界で結構有名な勢力として出てくるんですよね。僕は3と4しかちゃんとやってないからちょっとその NCR について全然詳しくないんですけども、まあ、そういうようなことで、いや面白いですよ。でね、しかも群像劇で、はっきり言って主人公が 4,5 人はいる感じ。まあ3人は少なくともいるな。でも4人いるな。4人は主人公がいる感じで。で、それぞれがね、離合集散を繰り返すというか、不思議の運命のなせる技で出会ったり別れたりを繰り返す感じなんですよ。で、それぞれが、いわゆるゲームのプレイヤーが、その不特定多数でいろんな人生を歩むゲームだっていうのがあるから、そうしたんだろうけど、本当に、一人の主人公だけをずっと追っかけていくタイプじゃなくて、あっちこっちに主人公がいて、で、彼の人生は今こうなってる、彼女の人生は今こうなってる、そしてこの二人は今出会った。でも、ここで引き離されたとか、なんかね、最高ですよね。ちょっと最高すぎる。Amazon プライム入ってない人はね、入ってみて欲しいって言えちゃうぐらいやばい。フォールアウトでございますが、自分のゲーム作りの方はですね、やめましてっていうか、もう完成ということで、開発終了の宣言を、しましてって自分の中でしまして、ラジオで報告するのは今回が初になると思うんですが、第一作芦原アンリアルエンジン5で作ってきた、ゲームは、もう 99.9% まで完成したんですが、残りの 0.1% 部分が残りまして、直せない。バグというか、なぜか、機能しないシステムが1個。それで、あと、おそらくアンリアルエンジン5の仕様なんだろうけど、それが、なんか効いてないよっていう感じなことが、まあもう1個ぐらいかな。だから、それが、結局、なんとか直せるだろうと思ってやってきたのと、あとは、意外にこう気づかないでやってきた。つまり、二つのバグぐらいが残ったんですね。で、今まで、1000個ぐらいの問題を、こう、クリアしながら、一本のゲームがようやく完成するって感じで、それで、シンプルなゲームにしたんですけども、やっぱそれぐらいになっちゃって、で、最後2個ぐらい、どうしても直せないことが残ったと。で、エディター上では、まあ、ちゃんと動いているし、自分で、プレイする分には、大体、まあ、問題ないというか、大方遊べるんですけれども、まあ、お客さんたちにプレイしていただくには、このシステムがちゃんと機能していないこと、そして、あのシステムが、なんていうのかな、こう、期待した通りに動かないことが問題で、これは完璧主義というわけではなく、やっぱ、どうしても、まあ、致命的なバグというんですかね、こう、ゲーム性の意味で致命的というか、まあ、動かないってわけじゃないけれども、すごいがっかりするよなっていうバグは、まあ、致命的ですよね。で、そういうものが、まあ、二つ残ったって感じですね。フォールアウト4のモッドをいっぱい入れてプレイしてた時もですね、動くは動くんだけど、なぜか主人公の、女性の、首から上だけ抹茶色になるとかいうバグがね、結構ありました。 まあ、なんか首から上だけ黒人さんになるみたいな。でね、これは別にゲームプレイ上特に問題ないし、FPS でやってたら、それはめったに自分の顔見ることないんだけれども、それでもですね、やっぱ没入感の高いゲームで突然変なバグ見ちゃうと、すっごく現実に引き戻されるっていうのがあって、すごい致命的なバグというか、その、モッドがな、まあ、何十個も入ってる中で、もう一番このも、バグだけは直したいって言って、徹底的に直したバグが、そのガングロバグって言って、首から上だけ茶色くなるって、黒くなるっていうバグがあったんですよね。そういう感じで、つまりバグって、ああいうゲームにおいて、もう一個でもあるとね、結構許せないっていうか、なんか、喜びがね、半減どころかね、ほぼゼロに近くなるんですよね。で、フォールアウトの場合は結局、モッドが全部正常に動いてくれてっていうのが、見果てぬ夢っちゅうぐらい大変でね、それで、ちゃんと全部動いてくれてよかったと思ったら、実は途中まで行ってバグが発覚してクソみたいなことを何度も繰り返しましたね。それで何度も最初からプレイし直しましたけど、まあ、ホールアウトの方は、もう、入れるモッドを最小限にして、で、よく考えたらこんなモッドいらねえわっていうのは全部省いていって、それでようやく納得いく形になりましたけどね。で、その自分の作ったゲームの方も似たり寄ったりなんですが、どうしても直せないものが残りました。で、いや、頑張って直せやって思いながら、まあ、尻を叩きながらもうこの3年間ぐらいやってきまして、それで、もう本当これが初めてとかじゃないんですよ。もう本当に3年間ぐらいというものを、なんでこれが動かないんだろう、なんでっていうことで、で、いろいろ頑張って調べ物もして、いろいろ試して、で、2、3日かかって直ってよかった、直ったって言って、もうこれで、天下取ったみたいな気分になることを本当に900回ぐらいあったなっていう実感があって。で、そういう、まあ、そんなにはないか。まあ、でも3年間言うたら、まあ1000日ぐらいですもんね。で1000日、まあ実際ゲーム作ってるの丸3年もまだ経ってないけど、とにかく、今までも、もう致命的なバグ的なものを、まあ、直しやってきて、それでもこの、最後に残った二つぐらいは、直せんなと。だって、ね、こう、動くはず、どう考えても動くはずなんやもんっていうもんが動かへん。だから、こっちのテストマップで動いてんのがメインマップでなぜか動かへんみたいなことで。で、原因は、なんか見つけられそうでしょ？でも、見つけられないんですよ。で、見つけられる、原因が見つけられるもんはもう全部見つけてきて、全部直してきたんで、その最後に残った二つぐらいっていうのが、いかに厄介な二つなのかっていうのは、皆さん、察していただきたいんですけど、で、結局、これでもう、前、なんか、日一日と、時間を無駄にしていってもしょうがないなっていうこと。で、まあ、リリースをもって、まあ、完全に、こう、第一作目を、まあ、卒業しようと思っていたんですけど、どっちみち、こう、一本目っていうのは、販売戦略を全く立てずに作ってきたので、その、売れるようなゲームになってないんですね。で、その、いわゆる、こう、個性的でもないし、こう、特別何か優れたところとか、売りとかエッジがある作品ではないので、とにかく、まあ、練習用に、なんか学校で作ったみたいなものを作りましたんで、まあ、ヨシンバね、何本か売れたとしても、まあ、そんなのはさ、はっきり言って、ついでのことだから、だから、まあ、この、リリースをもって、まあ、完成としたかったけど、リリースは、もう諦めようかなと、その、リリースしても、ね、何本売れるとか、いわゆる期待してないから、そこの痛手は小さいかなと思った。で、ちゃんとそれ売って生活費稼いでいこうっていうクリエーションするなら、そのすべてやっぱり計画不足だったなっていう反省があって、で、やっぱりアンリアルエンジンとかで 3D 立体のゲームを作ってはいけないというのは、まあ、結論ですね。で、これね、本当ね、3年ぐらいもかけてね、 何を棒に振ってるんだとね、自分でも思うんですが、でもやっぱね、確かめておきたかったんだよね。まあみんなが、まあ 3D のゲーム作るの大変ですよってこう先人たちが僕に、まあ、直接アドバイスもいただいてるんで、いただいてきたんですけど、でもやっぱり、一遍アンリアルエンジンとかユニティとかでゲーム作れるよっていう、誰でもゲーム作れる時代になりましたよっていう話はいっぱいある中で、本当にしんどいのか、まあしんどいって言っても、多少しんどいのなら我慢するぜみたいなことで、まあ挑戦したわけですよ。それでやっぱ自分の中に、まあゲームといえば、やっぱり最近のゲームの、まあ大ヒット作で言うとゼルダとか、フォールアウト4っていうものに僕は、まあ当然ずっぷりハマっているので、やっぱり最初から、まあインディークリエイターは 2D だろうとか言ってね、RPG スクールとか、そういうことで、甘んじていてはいけないっていうか、こう、3D をそんなに怖がる必要はないんじゃないかっていうことで、試しに始めてみようっていうことで、まあやった感じですね。で、実際にゼルダとフォールアウト4とマイクラを合わせたようなゲームを目指したんですけれども、まあ欲が深いとは思われるでしょうが、無駄なアイテムの数とかね、武器の数とかね、その戦闘とか敵キャラとかね、全部省いていって、自分の、ゼルダで、好きな場所、まあ、部分っていうのは、ハイラルの大自然というか、雄大な景色ですね。もう、あそこだけ欲しいっていうことで、まあ、パクってみよう。で、それから、フォールアウト4っぽさっていうのは、まあ、敵が攻めてくるレイドですね、襲撃。あれだけ欲しいっていうことで作りました。で、マイクラは建築システムですね。で、もう一番シンプルなマイクラ式の建築システムっていうのを搭載してみました。はい。で、それらはそれぞれ、搭載すること自体は、それぞれを実現することはそう難しくなかったんですが、それを最終的に、全部が、バグなしに、綺麗に、まあ、完成する、焼き上がる。これ最後にパッケージ化っていうすごい難関があるけど、これをクリアして世の中に出せる状態にするっていうのは僕はもうあと一歩というところでもう諦めました。はい、すいません。ごめんなさい。皆さんに、まあ、テストプレイっていうか試しにプレイしていただくとこまで行って、まあ、このラジオでずっとやってきたことを確かめていただきたい気持ちが山々だったんですけど、今でもね。本当に大変なんですよ。で、ゲーム作りっていうのは3年ぐらい、まあ勉強期間も含めて3年ぐらいやってきたけど、朝起きて、でもパソコンに向かって、あっという間に夕方になってますね。途中お昼ご飯とか食べたとしても、あっという間に、夜の7時ぐらいになってると。で、そうすると、まあ普通に作業時間が10時間ぐらいに、なってると思うんですけれども、もうそれ以上やると、脳みそが破裂するというか、もうフラフラの、なんていうの、こう、ボクサーが、プロボクサーみたいな、殴られて頭フラフラになった状態みたいになって、その後またバグとか、すごい、こう、ろくなことにならないから、睡眠時間みたいな、その脳を休ませることはすごい重要なんですね。なので、もうその、必要最小限の家事だけやって、で、また長時間寝ると。だから睡眠時間最低7時間は必要で、それより早く目が覚めちゃっても、もう一回寝て、7時間は寝ようと。で、場合によって疲れてる時は10時間ぐらい寝ることも大事で、で、寝てる時の方が、寝てる間も脳みその中でずっとゲームのこと考えてますから、ほんと3年間ぐらいゲームエンジンの、アンリアルの、画面が、もう寝ても夢の中でずっと走ってました。夢の中でも直してるんですよね。で、なんでここうまくいかないのかなみたいなことがあると。で、なので、まあ、ほとんどの時間を、寝てる間も含めて、こう、まあ、ゲーム作りに、まあ、ぶち込んでみたんですけど、それでも、あっという間に、時間ばかりが経っていって、で、ゲームの方も、まあ、着々とね、こう、出来上がっていくんですけど、それでもなんでこんな時間かかってるんだっていうぐらい、自分で突っ込みたくなるぐらい時間かかってるんですよ。だってゲーム自体はかなりシンプルなゲームをね、それでも作ってるわけですから。で、 な、まあね、俺がバカなんていうことなんだけど、それでもね、器用な人がやっても時間はかかるんだと思う。で、これはね、もう 3D 系のことをやってる人はみんなおっしゃってますけど、例えばそのゲーム作ってなくても、3D モデリングっていうね、こうブレンダーとか使ってね、やってる方々。で、これらはどんどんこういろいろなんか技術が進歩して、やりやすくなってるとか言うんだけど、いやいやいや、全然時間かかってるんだよね。まあ、その2次元とか作ってる人に比べるとね。で、いやもう3次元のそのブレンダーとかも使い慣れてくれば、まあ犬とか猫とか、あの立体でデザインできるし、僕もそのレクチャー動画で見よう見まねで伊勢海老まで作りました。立派な伊勢海老まで作りましたよ。ローポリですけど。で、立体の伊勢海老まで作ったんですけど、まあはっきり言って立体の伊勢海老作る必要ほぼないんですよね。だって、まあ、その海底に伊勢海老がね、こう、あの、スポーンするんですけども、その伊勢海老が別に動くわけじゃないんですが、その拾って回る伊勢海老なんですが、その、水中で海底でってなるともう薄暗くって、その、伊勢海老だなってシルエットでわかるけど、それが一生懸命立体で作った、まあ、意味ってほぼないわけですよね。なので、結局なんか無駄な労力のために、でも本当に、全身全霊をかけて1日かかりましたね、その伊勢海老作るのでもね。僕は基本、物作るときに1日以上はかけれない人間なんで、ガンプラとかも基本、もう1日で作ってしまわないと集中力が続かない方だし、レゴとかももう、日をまたいで、作らないといけないようなレゴはもう嫌でね。そういうズボラな人間なんですけども。で、まあ、そうですね、こう、あれっすね、潔く、まあ、3D のゲーム作りは、もうやめようと思いました。で、まあ、これ、やっぱりね、それだけ、まあ、思い知ったのは、すごい経験は金だと思うんで、ちょっとおしゃべりしますけど、だからさっき言ったように確かめておきたかったっていうのあって、みんなが口々ね、その 3D はやめときなされみたいなね、ご忠告をおっしゃっていただくけど、やっぱ自分でね、確かめてみないとね、人の言ってることだけね、聞いてね、最初から諦めてじゃあね、なんか、ほんと騙されてるような気もするしね。で、実際何が 3D やっててもダメというか、問題だなって思うかっつうと、なんていうのかな、そう、時間がかかる。何事にも時間がかかる。で、その 3D で、どうしても 3D でないと 2D なんかじゃもう表現できないよっていうことはあるわけで、そのためにまあアンリアルで始めたわけですね。で、それは空間ですね。やっぱ 3D だから。で、その空間の中で僕はまあ特にその必要としてるのはキャラクターとかではなくて景色なんですよね。つまり山の上からこう自分の街を見下ろした時のようなあの喜び、美しいなって思うような喜びで、太陽が昇って沈んでというあの美しい時間の移り変わり、天気が変わって雨が天から降ってくるっていうようなことは 3D 空間ならばこそまあ実感できる。で、そうやってその雨風をしのぐために家を建てて、その家の中でぬくぬくと暮らすみたいなのは 2D で擬似的にやってもやっぱりいまいちだろうっていうのがあって 3D でまあやりたかったと。で、幸い 3D のゲーム、アンリアルね、ゲームエンジンではそういう時間とか天候とかそういう自然界で起こってること、光のやつとか、ああいうのはもうボタン一発でつきますよみたいなことが言われていて、で、それは嘘じゃなかった。で、ウルトラダイナミックスカイっていうもう神アセットとかも素晴らしいし、で、あとそのアンリアルエンジンの5から導入された、まあ、ルーメンっていう光の計算を全部一発でやってくれるやつと、まあ、ナナイトっていう、まあ、ポリゴン、なんぼでもいけますよっていう技術と、それともう一個ワールドパーテーションっていう、まあ、技術を持ってすれば、まあ、まさにね、ゼルダスクールっていうかね、ゼルダの BOTW ね、まあ、最近のゼルダスクールみたいにアンリアルエンジンは、まあ、適用してきているわけですよ。進化してきてるわけですよ。みんなこれが作りたいんだろうみたいなノリでね、 まあ、進化してきているんですよ。うん。しかしね、しかし、やっぱり、一見そこだけできても、ゲーム作りとなると、全然、ダメですね。賢い人はね、アンリアルエンジンを使ってゲームでないものを作ったりしていて、ああ、頭いいなと思います。それは、例えば YouTuber がアンリアルエンジンの中から、こう、まあ、ライブするみたいなんとか、その、あとアンリアルエンジンで、まあ、再現した、昔の日本海軍の戦艦とかを再現して海の上こう行ってるような、艦隊組んでるような CG 作って、で、まあ、検証動画みたいなのを上げてる帝国立体さんとか、賢いなと思います。というのは、それだったら、アンリアルエンジンのエディターの状態でもう、そこをキャプチャーすればいいわけだから、最後の厄介なパッケージ化っていうのもしないでいいし、あと、バグが多少あっても、もう、そのままゴリ押しで、まあ、映像だけね、撮ればいいっていうのは、まあ、随分楽なわけですよ。で、その、ゲームとして作るとなると、その、なんか圧倒的に足りてないっていうのは、何から何までね、作らないといけない。で、これはね、アンリアルエンジンもユニティも、まあ、おそらく一緒ですね。ユニティでゲーム作ってる人の動画とか見るんですけど、やっぱりもうほとんど似ていて、何から何まで作らないといけないんですよ、本当に。で、それは、なんて言うんですかね、こう、ユーザーインターフェースっていうね、ああいう、なんか、こう、吹き出しっていうか、こう、いろいろゲームしてるとき、やっちほど出てくる、いろんなね、数字とか、こう、ヒットポイントとかね、ゲージとか、ああいうの全部ユーザーインターフェースって言いますが、これらも、その作る道具はあるけれども、基本的にもう全部自分でデザインから、まあ作らないといけない。いや、まあ、全部作れる喜びは大きいんですよ。だけど、テンプレ的なものも用意されていないし、セーブ&ロードシステムがもう絶望しましたけど、あれで本当に数ヶ月、3ヶ月ぐらいはセーブ&ロードシステム、もうかれこれもう最後の最後で苦しめられましたが、セーブ&ロードシステムも、なんかボタン一発でセーブとかできねえのって、ほんとつくづく思うけど、できねえし、一個一個全部、要素を取り出していってセーブして、で、ロードしてっていう。もう、ロードするだけじゃダメなんですよ。ロードして再現するようなこととか、もうね、NPC っていう、まあ、なんか、その街の人に、話しかけるだけでも、3D だと、めっちゃ大変で、もちろんそういうシステムが なくて、全部プログラム組まないといけないんですよ。で、3D で NPC に話しかける、ね、2、3問答するっていうのは、もうね、2D だったらね、あっという間のプログラムがね、3D になると、めっちゃ大変なのよ。もうほんと腹立つよ。だって、3D のね、その NPC って街の人がね、自分が話しかけられたって気づくためにはどうしたらいいでしょうかっていう問題から入らないといけなくて、3D 空間だと、それがまず難しいのよ。で、もうそのためには、主人公キャラクターから前方に、毎 0.1 秒ずつ、レーザー光線を飛ばして、そのレーザー光線が、その、まあ、何キロ先まで飛ぶかみたいなのも重要で、あんま遠くまで飛んだら不都合なんで、まあ、3メートル正面まで、レーザー光線が 0.1 秒ごとに、発射されて、そのレーザー光線が当たった相手が NPC ならばみたいな、まあ、プログラムを組んでいって、で、その時に何々 A ボタンを押したならばみたいなことで、初めてこのレーザー光線が当たった相手に対して、お前に話しかけてるぞっていう手紙を送るみたいなプログラムを組む。だからそれでようやくその NPC に手紙が届けられて、メールですね。メールが届いて、そのメールを読んで、あ、僕に話しかけてくれたんだな、つうことで、何かセリフを喋る。ただそのセリフを喋るためにはユーザーインターフェースを出す必要があって、それは作られてないので、全部作らないといけない。で、そのユーザーインターフェースが出てきたら、言葉がバーッと出てきますけど、その言葉が、いわゆるセリフが一文字ずつ出てくれないと喋ってる感じがしない。そのプログラムは全部作らないといけない。で、 その度に音をちょっと鳴らすと喋ってるような音がババババババって入るよねみたいなこととか、もうありとあらゆるものを全部作らないといけない。で、しかもこの会話っていうのはさ、2、3問答で、いわゆる選択肢で分岐したりもするわけですよ。イエスかノーかでもやっぱ分岐なんですよね。で、いや大変っすよ、はいかいいえで答えろみたいなんでもね、でフラグみたいなんもね、その一回いいえとかはいって言ったらね、こうその後その選択肢が何度も出てこないでほしいみたいなんだと、もうフラグを立ててフラグチェックして、で一度この人はこのクエストクリアしてるからもうこのセリフは吐かないようにするとか、でこれはもう 2D でもやるんだろうけど、まあ 3D だとさっき言った最初に話しかけるときとかでもレーザー光線を打たないといけないと。そのレーザー光線は主人公からほぼ毎秒ね、あ、毎秒っていうか毎秒どころかね、毎セコンドっていうか、あの、まあ1秒間に下手すりゃ何回ぐらいかな、100回ぐらいそのレーザー光線を打たないといけないんですよ。で、それだけでももうコンピューターの負荷まあまあかかるじゃないですか。で、2D ゲームとかだったら、まあそんなの全くないようなことが、3D ゲームはその常時で、で、その主人公キャラみたいな、まあキャラクターからレーザー光線が前とか横とか上とか下とかに飛ぶっていうことが、3D ゲーム作る場合にはめちゃくちゃ日常的で、例えばその敵キャラとかでもそうやって、あ、壁だ、で、壁は避けようみたいにして判断したりとか、あと、魚とかは特に厄介で、魚とかは水中を泳いでるけど、水底とか、その、まあ、物とか、あと陸地の、まあ、サーフですね。ああいうところにぶつかっちゃいけないよね、あの、魚は。だから、どうやるかって、ものすごい力技で、魚から、前とか下とか横とかにレーザー光線を打って、それをもう 0.1 秒間隔ぐらいで打って、で、それで、その、障害物を感知して、障害物が一定距離以内だったら速攻に、まあ、突っ込まないように、いわゆる回避運動をさせていくみたいな、そういうものをですね、プログラムに載せないといけないんですよ。だから、魚が一匹一匹出てきた時に、まあ、大変でしょ？で、じゃあもう魚なんか出すの諦めようとか言うと、それって別に竜でも何でも 3D 空間上に存在するそのもので、壁とかにぶつかってほしくないものは基本全部そういうようなことをしないといけないわけ。だからもう本当にね、コンピューターの、まあ、負荷になるわけですよ。で、なるだけシンプルな、軽量な、まあ、ドシンプルな 3D ゲームって言って作ってきたけど、結局最終的には、かなりの、ハードディスク容量とか、かなりの、そのスペックを必要としてしまった。それでもアップアップでね、僕の7年前の30万ぐらいした PC で、もうこれ以上のパソコンがないと動かないようなゲームは作るまいと思って、やってきたんだけど、でも考えてみれば、もう 2D ゲームとかに比べれば、もうはるかに、でかいゲームを作ってしまっとんですよね。その、本当にハードディスクも、そのバックアップのデータとかで、アセットのデータとかでパンパンになってるし、なんていうのかな、こう、もう至るところで大変で、首が回らない感じなんですよ。もう、それで、その、あとね、アンリアルエンジンとか 3D のゲームを作ってたらね、待ち時間がやっぱ多いでしょ。で、5分待たされたり、10分待たされたり、30分待たされたり、ザラですよね。で、その間やっぱ待っとくしかないっていう感じで、なんていうのかな、もう、10秒とか待たされることでも、結構、それがもう、チリツモで、年単位になるんじゃないのって。果たして僕は3年間ぐらいこれ、まあ、アンリアルで頑張ってきたけど、待ち時間の合計入れて、それが、まあ1年ってことはないけど、ほんと、どれぐらい待ち時間で、まあ、パーセンテージで言えば、 5% とか 10% はもう待ち時間なんじゃないのっていうぐらい、やっぱ待たされるんですよね。もう何かするためにちょっとは待たされるんですよ。で、いや、これはきついなと、まあ思って、で、最後の方になればなるだけ、その、なんていうのかな、パッケージ化をやってみて試さないと、そのゲームエンジン上ではちゃんと動いてるんだけど、製品版だとちゃんと動かないってことがあって、で、パッケージ化っていうのは最後の大仕事なので、どうしても時間かかるんですよね。で、僕の場合パッケージ化も5分ぐらいでできるんだけど、5分待って、で、試す。だから、やっぱりちゃんと動いてないって言ってゲームエンジンの方に戻って、で、ゲームエンジンを立ち上げるのに、また3分ぐらいかかるんですね。で、そのゲームエンジンをなぜ落とすかっていうと、この、製品版のゲームを立ち上げた時にゲームエンジンが動いてるとコンピューターが重くなっちゃってちゃんと動かないから落ちたりするからゲームエンジンの方閉じて製品版立ち上げる。で、製品版、あ、バグ見つかったらまた製品版落として、で、あれ、ゲームエンジンの方立ち上げる。これに、まあ3分とかもっとかかったりすると。で、ゲームエンジンの方で、まあ、バグの原因見つけて、で、直して、で、またパッケージ化して、製品版で試す。の、まあ、繰り返しで、もう、言うにこの最後の1ヶ月間ぐらいは、ああ、完成したなって、なってから、その、いや、まだバグあるぞっていうことで、その都度、もうゲームエンジン上で直すだけじゃ、全然ダメだから、ちょっと直してはパッケージ化して、確認し、の繰り返しをやってたら、もうあっという間にこれ、もう一年かかりそうな勢いなんですよ。だから、いや、もうやめようと思って。で、いや、そもそも、これお金を稼ぐ能力もないゲーム、ね、この自分の作ったゲーム失礼だけど、もともとね、その練習用に作ったゲームなんだけど、なんでこんな最後必死に頑張ってるかというと、なんとか皆さんにお約束したことを守るために、まあ、無料でもリリース、して、それで終わりにしたかったから、頑張ったんだけど、もう、行員矢のごとして、どんどん飛んでいくから、ただでさえ、3年ぐらい、棒に振ってるというか、やばいことになってんのに、焦る気持ちはすごいあるのに、もう、それで 2作目以降の構想がすごい、もう出来上がってきてんのに、もう、これ付き合ってられんわ、っていうことで、捨てる、打ち捨てることにした。すまん。うん、でもな、俺の中では完成でええと思ってんねん。もうこれはこれで、うん。自分の中ではもうテストプレイして、で、お城も建てて、で、一応動いたもん。うん、一応動いた。ただ、まあ、一番ね、ある種肝であった、レイドっていう敵が襲撃してくるのはね、ちゃんとできてるんだけど、なぜかこう味方の兵隊がうんともすんとも動かないのよ。で、いや、そんなの簡単に原因見つけられそうだと思ったら見つからなくて、で、ゲームエンジンの方でテストマップの方ではちゃんと動いてるからね、安心だと思ってたらね、メインマップで動かすと動かないのよ。で、なんでテストマップとメインマップで何が違うの？空気でも違うの？と思って。で、敵の兵隊はちゃんと動くんですよ。ほとんど同じキャラが。それがなぜか味方の兵隊だけ動かんというようなことで、もうこれがわからん。もう、だって今まで散々いろんなもん直してきた俺、相当腕上がっとるよ。それでも直せんのやもん。わからんのやもん。うん。ふと、ある日突然ひらめいて直せるかもしれんけどさ。で、まあもう一つはやっぱり、ワールドパーティションっていう、そのオープンワールドゲーム作るんやったら、この機能必須ですやんね、言うて、アンリアルエンジンが5から搭載した、ワールドパーティションの罠で、これが、いわゆるね、宣伝文句ほどちゃんと動かへんねん。本当に、ちゃんと動かへんねん。それで、もうこれ仕様やわね。で、もうダメですね。なんかフォールアウト4のね、ドラマでね、パワーアーマーが出てくるでしょ。そのパワーアーマーある弱点があってね。で、その弱点を突かれると一発でやられるみたいなのはあんねんけど、そういうさ、パワーアーマー作った会社はね、なんかもう最強の、マシンですよ、みたいにして、宣伝しとった。だけど、その弱点のせいで、まあ前線でね、兵士たちが次々に死んでいって、で、その生き残りである主人公はね、その、あれに、ちょっと文句を言うんですよ、その、 パワーアーマーを作ってる会社の重役にあったからね、あのお前とこの製品の結果のせいでね、戦友たちは多く失ったんだって言ったらね、ああまあそれはあのプロあの 製品部門の管理の場は私は苦手でして、で今人事課に移ったんですみたいなことを軽く言ってね、ムカつくっていうシーンがあるんですけど、そのなんていうのか、結局そのパワーアーマーの欠点っていうのはその後も直されず、新型になってもその欠点があって、その多くの人たちの命は軽視されてきたっていうね。まあ、そう、売れればいいやろみたいな、軍隊に売れればいいやろっていうことで、その致命的な欠陥について隠蔽して、それずっと売ってきたみたいな、そういう、まあ、悪辣な企業のやり口っていうのがね、フォールアウトの一つのテーマでもあるんですけど、もう、アンリアルエンジンのエピック社、もう本当にフォールアウト4の世界ですよ。だからね、ある意味ね、3年で気づいてよかったと思うし、まあそのね、最初から 2D とかでゲーム作ってる人たちは賢いと思うんやけど、やっぱね、なぜダメなのか、 3D ゲームがなぜダメなのかっていうことを身をもって知らんといかんと思いますわ。でそれにまあできればね、半年ぐらいでね気づければ、痛手も少ないですけどね。僕の場合はやっぱりこのラジオとかでお約束したし、友達にもお約束したから、なんとかしようと思って、やっぱ頑張ったら、あっという間に1年が2年になり、2年が3年になろうとしていた。まあ、正味ゲーム作り始めて2年数ヶ月なんですけど、その前の勉強期間を入れると、まあ、3年超えてるやろっていうことです。で、まあ、ね、なんかね、もう、やらなあかんこととか、あとなぜ時間がかかるかっていうとね、例えばね、パラメーター、プログラムはね、実は皆さん、心配してるほどプログラムってしんどくないんですよ。プログラムって、ちゃんとやればちゃんと動くし、アンリアルエンジンのブループリントっていうのは、すごい文系の僕らにも優しいプログラム方式で、そこはね、あんまりね、腹立ってないんです。ただ、例えばね、プログラムより簡単なのにパラメーターっていうのがあるじゃない。パラメータっていうのはさ、なんか、こう、スライドバーみたいなのを自分で動かすイメージで、実際は数字入れるけど、こう、数字をね、変えたら、まあ、いろいろ、なんか、マウスの速度が変わるみたいな、ああいう設定項目ですよね。うん。で、もうそういうのだったら楽じゃんとか思うでしょ。で、そのマウスの速度とかいろいろこういう、なんか、設定画面で出てくるさ、こう、パラメータがさ、まあ、10個ぐらいまでならさ、まあみんなさ、まあ便利だなと思って使うじゃん。それが皆さんイメージしてみて、これ100個あったらどう？パラメータいきなり100個バッて画面に入りきらないぐらいパラメータが縦に並んだら、まずお目当てのパラメータ見っけられないと思うんですよ。100個並んでたら。で、結局そこに検索窓が親切にもついていて、パラメータを検索できるんですね。で、まあ、文字を入れたら、それが出てきて、で、あ、これこう変えよう、みたいなことで、まあ、やるわけです。でも、これがね、まあ、アンリアルエンジンとかの一種の、こう、まあ、特徴というか、3D のゲームでも、ユニティでもなんでもそうですよ。その 3D だと、その、パラメーターが増えるんですよね。で、そうすると、パラメーター見っけるのに、毎回ですよ、その、検索窓に打ち込んで、探すところから始まって、で、大体の場所を覚えたとしてもね、こうスクロールバーというか、ホイールで探して、で、ちっちゃい英語の文字から見っけて、で、ここを直すんだったなっていうんです。ところがさ、パラメーターが100個あるってことは、その組み合わせはさ、天文学的数字にあるわけじゃん。で、そのパラメーターをちょっといじると、もう画面全部が真っ暗になるとか、なんか劇的に変わる場合もあるわけですよね。で、そのパラメータをいじるっていうのが、そのすごくまあ勇気のいることで、で、下手すりゃ戻せなくなるぞみたいな恐怖もあるわけですね。で、そのパラメータ同士が相互作用して、もう無限に組み合わせがある。これ何のこと言ってるかっていうと、ウルトラダイナミックスカイとかのこと言ってて、まあ、いわゆる太陽の光とかをシミュレーションする場合に、こっちにパラメーターに太陽の光の強さとか、太陽の、まあ、光のいろんななんか、パラメーターって、実際にものすごくあるわけですよね。 で、それをいじると夕焼けがより鮮やかになったり、なんかまあ、夜でも少し明るくなったり、いろいろするからパラメーターいじるんだけど、それが夜を少し明るくしたいなと思って少し夜を明るくしました。ところが時間を進めてみて昼間にしてみたら、なんかもう目開けてられないぐらい眩しい画面になってたと。で、あ、それは夜を明るくしたから、まあ、そうなったんだなっていうことで、いかんいかんって言って戻したりして。で、じゃあ、夜を明るくしつつも、昼を、そのまんまにするっていうのはどうしたらいいのって言うと、パラメータを2、3箇所、いじらないといけないみたいなことで、これもう延々終わらないですよ。もう、光の加減とかを、ちょうど望ましい状態にするっていうのは、めっちゃくちゃ難しくて、まあ、ゲームの場合は、夜に本当に真っ暗になられたらゲームプレイできないですよね。なので夜はほどほどに明るくないといけないでしょ。で、昼は普通に明るい方がいい。だけれども、これ朝とか夕方のいわゆるこのドーン時っていうかな、ああいう時っていうのはね、下手な夜より暗かったりするんですよ。物の影とかね、朝とか夕方の。で、それはちょっと困るなと。物陰にいたらもうなんか、全然前が見えないぐらい暗いみたいなことがあって、これって夕方とかにあるじゃないですか。なんか一番物が見えない時間帯みたいなね。で、そんなとこあんまりリアルでも困るな、ゲームなんだからっていうことで直さないといけないし、なんかね、あと曇りとか、晴れとか、天気によって、リアルだと、かなり明るさ違うんですよね。リアルだと。だけどやっぱゲームでさ、まあ、雨の日なんていうのは、実際リアルだと相当暗いわけだよね。だけど、ゲームでは、そんなに暗くならないで雨だけ降ってきてほしいとか、で、そういうのがある。で、そういうのもパラメータいじればできるんだけど、もう無限にパラメータいじっとかないといけない。みたいなことがあって、ノイローゼになるよって。いうようなことですね。で、つまりね、やっぱ可能性は指数関数なんだよっていうこと。つまり、まあ、2次元が3次元になった時に、一軸増えるだけって考えていたんですよね、僕もね。そうすると、まあ、掛け算で、まあ、ややこしくなると言っても、知れてるだろうと。頑張ればできるだろう、みたいにちょっと思ってたけど、違ったね。やっぱね、一軸増えるっていうことは、その一軸の中に、コンマ、0.1 ぐらいの間隔でメモリがついてて、そのメモリ分だけ、掛け算が増える。つまり無限に増えるぐらい増える。と考えないといけないんだなっていうことは思いましたよ、本当に。だって、3D 空間上でカメラがどっち向いてるかっていうだけで、やっぱり、ものすごい、まあ、ベクトルって言うんですけども、まあ、これは3つの数字で表せれるんですけど、それでもその数字が細かい数字になるわけですよね。で、まあ、これが 2D だったらね、カメラ位置は基本的に全く動かないでいいみたいな、ようなのがありまして、これがですね、作る側も負担ですけども、コンピューターも負担で、コンピューターがもうしんどいって言ったり、もうこれ以上計算できないって言ったり、落ちちゃったりするわけですね。だから、常に負荷の心配を考えて、もう僕本当に作り始めて作り終わるまで、ずっと負荷のことを考えない日はなかったわけです。で、でも、だからいかにゼルダとかフォールアウトとかがすごい工夫をしてあれが実現しているのか、もう10年以上前のゲームであれができているのはすごいことだって思うんだけど、負荷の心配をして負荷軽減の工夫をひたすらしていたとき、すごい気持ちよかったんですよ。実際に負荷軽減ができたときに、FPS が上がったときに、すごく嬉しかったけど、でもね、それゲーム作っていることにならないんだよね。ゲーム作り頼むからさせてくれ、みたいなんで言うと、アンリアルエンジンで3年間ぐらい、正味ゲームを作っていたなっていう時間は、全体の半分もないですね。3分の1もないですね。 で、あのキャラのデザインをしたり、マップのデザインをしたり、結局デザインをしてる時でないとゲームを作っていると言えないと思う。で、システムを作るのはもう大事なんだけど、それもゲーム作りの大事な仕事だけど、でもそれはなんていうのかな、結局あって当たり前だし、もうすでに既存のゲームには全部あるものを、なんで車輪の再発、典型的な車輪の再発明を、あの、なんでしないといけないのって思いながらも、しないといけないの、これ。あの、3D のゲームでは、その、普通、一般的なゲームに、普通にあって、あったところで誰も評価しない、最低限ないと怒られるものっていうのが、3D ゲームを作るゲームエンジンには、用意されてないの、一つも。本当に。で、全部作ってくださいね、なの。で、作る道具は用意されてんの。だから、作れますよとは言ってんの。でも、作って置いといてくれてないのね。で、これはきつい。で、じゃあそれはアセット買えばいいだろうとか、テンプレ買えばいいだろうとか、無料のもあるぞってね、声が聞こえてくるんですが、これ悲しいかな。だから楽にはならないんですね、これが。つまり、テンプレとか、すでに出来上がったものを持ってきて、で、それを多少改良して、自分好みにして使うっていうのが、その、これまた 3D のゲームの場合は、あの、普通に入れると動かないというか、絶対バグるんですよ。で、バグらないためには、その人さんが作った、その、プログラムっていうか、そういうテンプレを、プログラムまで開いて、ちゃんと理解しないと、ひょんなところが足かせになってエラーが出ていたり、こう、まあ、ちゃんと動かない原因になっているわけですね。で、そこを見つけ出して、ちゃんとなお、まあ、自分のゲームに合うようにして、でっていう、つまりね、削り直すっていうか、あの、加工のし直しが絶対に必要なんですよね。となるとね、これは結局、テンプレとかね、買ってきて入れる、楽になるっていう、その期待してるとこは全然、楽にならないで余計しんどくて、なんならゼロから作った方が楽です、それは間違いなく。なのでさっきから言ってる全部作らなきゃいけないのっていうのは、あの、まだそっちが楽なんですよ。全部作った方がまだ楽、全部一から作った方が自分のあのもう血肉になってるから、あの、問題なくできるんで、ちゃんとその後は動くんです。ただ何から何までまっさらなキャンバスになんか立ち上げていくみたいに、さあプログラム書こうかみたいにして作っていかんと、何一つ用意されてないっていうのは相当痛いなというのが、まあアンリアルとかにまあ感じたところですね。で、まあ結局 3D のゲームで手っ取り早く、まあ一週間ぐらいで作れるよっていう、まあ器用な人たちもいると思うんですけど、それってまあ、いわばね、なんかゲームのブートキャンプみたいなんでね、短期間で作れみたいなね、そういう催しはよくあるんですけれども、あの、とりあえず動くようなミニゲームができたところで、まあ、はっきり言ってどうしようもないわけですよね。で、結局、インディーですから、もちろん対策はできない。まあ、ゼルダみたいなのはできないんだけれども、じゃあインディーはアイデア勝負だろうっていうことで言うと、結局アイディア勝負って言っても 3D ゲームでアイディア勝負っていうと、もうあんまりないし、ないっていうか、やったところでこう見た目がね、あの、見た目に差別化はできないんですよね。あの 3D ゲームで、まあ、脱出ゲーム、やれ脱出ゲームだとか、やれホラーゲームだとかね言って、でそのホラーゲームとかはまあ基本的に見た目でなんか怖いっていうのが伝わりやすいジャンルではあると思うんだけど、その、なんか、こうパズルゲームとか、まあそういうようなものにしても、もうありきたりで、で、結局、あのゲーム作りっていうのは、あの、絵を作るっていうところに資源を投入できないと、あの、システムや中身っていうのを、あの、どんなに、まあ、あれこれやっても、プレイヤーさんはそこまで至ってくれない。まず、 ダウンロードしてやってくれるところまで基本はなかなか行かないし、トレーラーだけでもなかなか見ないだろうって思いますよね。うん。まあ本当ね、トレーラー作るだけでもね、3D のゲームを作って、はい、完成したと。で、いよいよ売るぞっていう時にさ、3D ゲームだから、まあその30秒ぐらいのトレーラーとか、もう1分半ぐらいのトレーラーを作って、まあゲームの中身を紹介動画を作ろうみたいな、これ必須なんですよね、3D ゲームの場合は。大変だからと。1分半のね、3D のトレーラー作るのって、短編映画1本作るのと同じぐらい大変だからって。うん。で、それだけでね、多分ね、1ヶ月はかかるよ。少なくとも。だってね、トレーラーの場合はどうしてもやっぱなんか文字とかも入れないといけなかったりして、その文字とかもその辺のフォントじゃダサくてしょうがないから、なんかオリジナルフォントいるかなみたいな。大変なんだから。だから、まあ、いずれもう全くもってダメだね。もう、3D のゲーム作ると、自分で自分の首を絞めて死んでしまうよ、本当に。なので、まあ、その結論に至るまで、つまり、薄々気づいてたのは、もう2年目に入るぐらいに薄々気づいてたけど、それでも頑張って完成させて、まあ、自己肯定感だけでも高めたいと思って、頑張ってきたけど、その夢も、ついえて、今は、すごく、なんて言うんですかね、いっぱい血にまみれておるんですけれども、それでもフォールアウト4が、面白かったので、生きる勇気はギリギリ保てています。はい。というよりも、実は本当にワクワクしていまして、私前の放送でも言ってると思いますが、ドット絵が好きなので、ドット絵アーティストっていうか、ドット絵描きになりたいなと、軌道修正を宣言したいと思います。3年も 3D のゲーム作るのにかけてできず、それでその 2D のドッターになるなんて、もうみんながすでに やってることをお前はどんだけ遠回りして、そして普通のことを言ってるんだと。講談師っていう、もう絶滅危惧種みたいな珍しい職業をやってた人間が、今誰でもやるよっていうような普通の、ことをやるって何を宣言しているんだと。愚か者めと思われると思います。はい。しかしまあ、僕はその張本人なので、仕方がないという、気持ちと、なんていうのかな、世の中の人たちは確かになんか絶滅危惧種は滅んでほしくないなと、ね、思ってると思うんですが、だからといってそこまで真剣に、例えばなんかオオサンショウウオが絶滅しそうだから、じゃあ1万円払ってなんか財団に寄付しましょうかとまではならないですよね。だから落語を好きな方も多いと思うんですが、でも落語好きだけど、滅んで欲しくないけど、じゃあ落語会に、週に一回足を運んでお金を払って支えようってなりますかっつうと、ちょっとそれはお金よりも時間がないわ、みたいな。本当時間がかかりますからね、その寄せ小屋まで行って、で、何時間か座ってみて、で、帰るっていう、また時間をかけて帰る。お腹も空いてるから、まあ、食事をして帰るみたいなんで言うと、もう時間もお金もかかるわけですよ。それが週に1回なんていうのはまあ行き過ぎだけど、月に1回だとしても、なんていうんですか、月に1回で年12回落語をね、リアルに見に行くっていう相当な人でないとできないし、まあ、第一近所っていうか、まあまあ近くにそういう場所がある人だけですよね。それが選択肢として上がる人は、その地方都市とか田舎に住んでる人はもうほぼ不可能だから。で、そういう、まあ、世の中にあって、珍しい仕事だから頑張って続けろよとか、なんていうのかな、まあ、最後の一人になれば、逆に食っていけるんじゃねえのみたいな、まあ、軽く思うでしょうか。やっぱりね、無理なもんは無理なんです。それで、もちろん、いろんな、ソビエトみたいに、国がお金出して保護するみたいなことは、まあ、資本主義下でないわけで、なくて当然なわけで、まあ、自然淘汰が起きてるわけですよ。その伝統芸能なんか、 もうあいつらプライド高いから絶対表には言わないんですけど、もう明らかに YouTube とか、まあ僕は芸人になった年に YouTube が始まって、でこれはって思ったんですよ。もう芸人に なったけど、もうすぐ YouTuber に転向した方がいいんじゃないかって思ったぐらいですけど、とにかくもう YouTuber さんたちがこれだけこう活躍しだしたことで、はっきり言って伝統芸能落語講談なんてほとんど値打ちはあるんですけどね、もうそのお金払って時間かけて、見に行くっていう習慣がもうついえてしまって、はっきり言って多分ほとんど食えてないです。食えてないどころか、もう悔しいから名乗ってるだけみたいな人がほとんどだと思うし、ある種しょうがないというか、これだけ時代が変わったらしょうがなくて、で、まあ逆にね、その、まあこう生身のあの舞台とか、その、まあコロナ禍以後ね、なんか余計値打ちが出て、その大入り満員だとかね、こう音楽のライブとかもね、むしろお客さん増えたぞみたいな、そういう調子乗った話もよく聞きますけども、どうだろうなという、その、僕は半分は嘘だと思ってるのと、その、なんていうのかな、協調的に支えてくれてる人たちっていうのがいる。例えば、インターネット大嫌いな人たちがかなりいて、でその人たちが、もうネオコンみたいに、いわゆるなんかキリスト教原理主義みたいに、その、持てる財を、注ぎ込んで、その、伝統芸能とか、まあ、小劇場演劇とか、その、生身でやっている人、ものを徹底的に、まあ、推し、支えるっていうような、その、ことをやってる部分はあると思うのよ。もう徹底的にその、ライブにこだわる人たちって、まあ、ある一定数いると思うんだけど、でもそこには、カルト的な危うさがもう出てきてるからね、それは。だから、なんか世の中の風潮大嫌いな人たちっていうような、そういう、一つの塊、クラスターになってきてて、まあ、オタクの集会と一緒なんですけど、なんていうのか気持ち悪さっていうのが出てきてるよね。だからまあ、オタクの集会とかっていうと、コスプレ祭りとか、なんですか、コミケとかがさ、その、文化としていいと思うんだけど、一方で、ちょっとなんか嫌だなって感じるのは、だからやっぱさ、歴史的に迫害された共通項みたいなのを持ってて、どっかで仕返ししてやろうみたいな。だからその、迫害された者同士がこう集まって、で塊になって、その時だけ多数派になることによって、どうだすごいだろうみたいな、オタクの力を思い知れみたいになってる感じがどうしてもしてしまう。コミケにしても、ああいうコスプレ祭りにしてもね。で、その、なんか一種の歪みってカルト教団とかにあるものにすごく似てると思う。だからカルト教団とかもさ、必ずその社会的になんか不幸だった人や虐げられた人や超運が悪かった人たちが信者としてこうバッと集まってしまって、で、そこで何をやってるかっていうと、そのリア充爆発しろじゃないけど、その、この教団に入ってこなかった人たち、つまり普通の人たちは全部敵であるからしてみたいな、まあ、信仰って、そういうもんだよね。だから、それでも、そういうビジネスって、その、一定数の信者をがっちりホールドして、そっからチューチュー血を吸えば、贅沢ができるっていうビジネスモデルあるんやけど、僕は、なんか、それが嫌で、まあ、なんか逃げてきたっていう部分も、まあ、ありますね。だから、あんまりね、その、カルト化する、世界っていうのは、好きじゃないんで、やっぱね、あれですよ、ボルトテックの、もうフォールアウト4の世界で、地下でぬくぬく暮らしているボルトの世界って一種のカルトみたいなものなんですけど、その、ちゃんと地下世界で、こう自給自足っていうか、経済とかそういうの回ってて、豊かな暮らしできてる僕たち勝ち組だよね、みたいな。そういうのがなんかオタクの集団みたいなんですけど、必ずそれには何かからくりがあって、どこかで人がこっそり殺されてるとか、どこかで何かすごいこの洗脳教育がされてるとか、何かね、いびつな何かがないと、その狭い狭い地下世界で自給自足生活なんかできっこないんだよ、みたいなのが、まあ、フォールアウト4にもね、描かれているんですけど、なんていうのかな、 本当に僕のそのカルト的なこうそういうね神食い式村みたいな、ああいう世界にだけユートピアがあってみたいな、北朝鮮もそうだけど、ああいう世界で、で、やっていこうっていうのは、絶対に何か怖いことが多分に含まれていると思うんです。だから僕はオタクの集団の集会みたいなのも嫌いで、ああいうとこに行くと、素直に楽しめないなっていうのが、いつも思うところですね。はい。でね、まあ、運命というのは不思議なもので、私はかれこれその、ある意味ね、避けてきたっていうか、絵を描くのは好きだったんですけれども、その、まあ、ある事件があって辞めてしまったこと、それは自分がオナニーのおかずに描いていた、エッチな絵、これは中学生ぐらいですかね、親に見つかって、一家心中しようっていう、家族会議が持たれたことがあって、で、今思えばバカらしいんですけど、その時はガチで、それがもうトラウマで、そっから絵を描くのをやめてしまったっていうのがある。で、それを避けるようにしてある意味、絵以外の仕事でってやってきたような気がするんですけど、でも結局やっぱり絵かなって今なってるのは、うちのじいさん絵描きだったんですよね。でね、うちのじいさんは売れない絵描きだったんですよ。で、遺品の絵が今部屋にいっぱい飾ってあるけど、まあ、全く値打ちのつかないような絵だと思います。ただ、これ昭和の人って運が良くてさ、うちのじいさんはさ、あれだったんですよね。長崎の大学の美術の先生だったんですよ。だから食うに困らなくて、売れない絵描きなのに、先生先生なんて呼ばれて、ちゃんと一戸建てに住めてみたいな、フォールアウト4みたいな世界観。まあ、戦後日本ですからよっぽど貧乏なんですけども、そこそこの生活っていうか家族が養えた。まあ、幸せな時代で今なら絶対無理だろうみたいな、ことだったわけですね。でも売れ、まあ、やっぱり絵描きの血が騒ぐというか、俺にも入ってるっていうのは、もう避けられないなっていうのは感じてきた。あとですね、その絵描きのじいさんと違う血縁なんですけど、僕のいとこ、イラストレーターなんですよね。で、いとこはイラストレーターで、プロのイラストレーターで、そこそこ、まあ、有名というか、稼いでいるプロのイラストレーターだから、僕は、そことは差別化を図っときたくて、講談師とか、ね、その違う仕事をやりたいんだけど、その結局、俺もドット絵描きになるって言ったら、もう、いわゆるイラストレーターじゃん。まあ、まあ、大きな意味でのイラストレーターになっちゃうから、いとことも被るし、ね、じいさんとも、被るし、で、しかも、じいさんは食えてない、食えてないっていうか、まあ、一生売れない絵描きだったし、その、なんで、結局ここへ戻ってきちゃうのって、まあ、いう、ことで、なるだけ違うものっていうので、まあ、ね、アンリアルエンジンをやっていたかなっていう部分も気づいてきたんですが、でもね、やっぱり繋がっているのはね、結局僕は、ドット絵が好きなんですよ。で、なんて言うんですかね、この、全部繋がっていて、レゴが好きでしょ？で、マイクラみたいな、まあ、僕の場合 DQB2 なんですけど、DQB1 なんですけど、ボクセルゲームっていう、まあ、ざっくり言うとマイクラですね。マイクラも好きなんですよね。で、レゴが好きでしょ？つまり、ブロック積み上げが好きなんですね。でね、四角いものが好きなんですよ。で、それともう一つ、俺のじいさんと、また違う血筋の、相当ヒーヒーじいさんみたいな人が、長崎の、今世界遺産になってしまった、五島の、神五島の教会群っていう、いわゆる隠れキリシタンの人たちが隠れなくて良くなった明治になって、一斉に建てた教会群っていうのがあるんですよね。みんなこの日のために貯金をしてきたわけですよ。辺境の漁村の人々がね、差別されながら、 なんか狭苦しい場所に住まわされていた隠れキリシタンの人々は、なんせ隠れてるわけですから、ろくなところに住んでないですよね。で、そういうところの人たちが小銭をずっと多分何世代にもわたって貯めてきたような金を一気に放出して、その島中に教会があるんですね。その集落に一個とかあるわけです。だから小さな、大草原の小さな家に出てくるような小さなあの教会ですよ。で、小さな教会が何十個もあるんですよね。100個ぐらいあるのかな。で、それを建てた大工が、うちの、まあ、なんか、鉄川与助とかいう有名な大工さんが、これまた僕の先祖なんですよ。で、やっぱ血は争えないというか、まあ、僕だけがそうとは思わないですよ。皆さんもかなり先祖をたどれば、大工さんがいたり、物資がいたり、ものづくり系のね、すごい、まあ、絵師がいたり、絶対すると思います。だから、みんな日本人は絵を描くのが好きだったり、このガンプラとかを作るのが好きな人はね、多分ね、その家具調度類とか、仏壇仏具類とか、あるいはその仏像というようなものを作るお仕事をされていた、もう超エリートたちが先祖にいらっしゃる可能性、僕は本当大だと思う。だからそうでないとね、日本人だったらザラでしょ、ガンプラ好きな人なんて。だけど、世界的に見たらね、あんなね、仕事ですよ。バラバラにね、砕けたね、部品をわざわざ金出して買ってきて、それで頑張って作って色まで塗るっていう。で、1円ももらえないなんて、そんな無償労働ありますって。ところがこれが日本とか、まあ、プラモデルの好きな世界では、娯楽なんだよね。ね、娯楽なんだよ。金出してもやりたいようなことを、でも普通に見れば仕事じゃんっていうね、重労働じゃんっていうようなことを好きでなぜやるかっていうと、もう血が騒いでるからとしか言いようがないんだよ。だから僕はやっぱ血には抗えないんだよっていうところがちょっと思想の中にありまして、でやっぱりそうかなと思う。その鉄川与助が作ったその長崎教会群っていうのはね、なんと、もうマイクラっぽいんですよ。こじんまりとしているんだけど、その、美しくて、で、その、教会で、長崎五島って、やっぱ辺境地の、まあ、みんな、あれやってる、漁民だから、船底天井って言って、教会のアーチの天井が、船底をひっくり返したみたいな形で、つまり、船大工の技術でできてんだよね。で、それがまた面白く美しくて、で、ステンドグラスとかも、そのヨーロッパのステンドグラスをそっくりそのまま真似てるんじゃなくて、日本人のセンスで少し簡略化してたりするわけ。だから当時ヨーロッパから直接輸入したようなものをはめてる教会は、なんか本当に細かいごちゃごちゃしたね、その情景描写みたいな、聖書の1ページみたいなのをこう再現したステンドグラスをはめてるけど、その鉄川与助とかの作った教会のそのステンドグラスっていうのは本当にね、ドットアートみたいにこうシンプルで、かつね、なんか日本のね、この家紋みたいな、あれ日本の戦国武将たちの家紋とかってさ、こうすごくいい感じでデザインされてるでしょ。で、あれって染め物にするために、まあそうしたんだろうけど、そのものすごくデザイン的なんだよね。花びらの形にして、天皇家の菊の御紋もそうだけど、それ以外にさ、豊臣家みたいなの御三の霧とかさ、あんなのも自然物をモデルにしながらも左右対称みたいにして、こう実に見事にデザイン化してるじゃない。で、他にもなんかさ、星のマークね、安倍の生命の御防星みたいなんとか、なんかいっぱいあるよね。リアルなのもあれば、リアルじゃなく、こう、デザインしたもの。足利将軍家の二つ引き門とか知ってる？あれなんかもさ、あれなんかもう記号みたいなやつだよね。あと、島津家の十文字。あの辺とか、源氏の、なんていうのかな、由緒正しいとこはね、すっごいそっけない、門なのが特徴だけど、二つ引き門とか、十文字門とかっていうのも、もう完全にデザインでしょ？で、その、日本人って意外と幾何学模様を使うんだな、みたいな。で、実際そうなんですよね。日の丸とかも、ものすごくシンプルですよね。あれ普通さ、なんか、中東とかさ、 発展途上国とかさ、東南アジアとか行くとさ、ついついさ、竜そのものを描いてしまったりするじゃん。旗印に竜そのものを描いてしまったり、なんか動物そのものを描いてしまったり、基本すると思うんだよね。で、それ自体も技術のいることだから。だけど、日本人って、なんかいきなり白い布に赤い丸ポンって書いて、はい、これで、我が国みたいなね。いや、あれね、逆転の発想だよ。今でこそね、その、旗の真ん中に丸書いたような国旗っていろんなとこあるけど、日本の日の丸のショックで増えたんだと思うね。ブラジルとかいろいろあるけど。で、あれさ、だって、普通考えないというか、その、だいたいこう横線引っ張って、やるヨーロッパ式とか、まあ、斜め線バッテンにするとか、まあ、一番多いのは十字架みたいな、ね、縦線と横線で十字架作るみたいなのが多い中、あとはその、絵そのものを描くっていうのが多い中、四角い、しかも四角い布に丸い日の丸だから、変なんだよね、普通、デザインとしては。ね、四角いとこに丸いものだから。だけどさ、いいんだよこれでっていう本当にいいんだよこれでっていう感覚がすごく日本的だなと思うんだけど、でも美しいじゃん日の丸って。だからそのね、日の丸デザインみたいなのが、その手塚洋介とか建てた教会のまあステンドグラスにすごくあって、そのステンドグラスだからガラス職人がやってるから、手塚洋介がやってないかもしれない、やってないかもしれないけど、その、いわゆる、辺境の長崎あたりのさ、そういう技術者というか、まあ、大工がさ、大工とか職人がさ、それでも、誇りを持って仕事をして、やっぱ日本人の文化はこれだろう、みたいにして、まあ、出してくる。で、そこに西洋の文化のサルマネも当然入る、雪中だよね。まあ、ジブリみたいな。雪中アートになるんだけど、それがさ、日本人である意味なんじゃないのって、非常に考えながら生きてきたんですね。ですから、僕の中では、その、ガンプラじゃないや、レゴ、マイクラ、ドット絵、それから、3D のゲームを作ってた時も結局、その、完成したスクショを撮ったらほぼマイクラっていうゲームになっていましたね。で、そういうことを考えていくと、僕は、ああ、ドットが好きなんだな、四角とかが好きなんだなっていうことを改めて発見して、で、まあすごく遠回りになってると思うんですけど、やっぱり僕は不器用な人間だから、それぐらい遠回りを しないと行きつけなかったって今思っています。で、ドッターになろうと思っています。で、そのドッターっていうのは、その食えるの食えないのって話は一回置いといて、その、まず、生活費を稼ぐために、前回話した通り、その、エッチな絵をもう恥も外聞もなく描いてみようと思います。でもそのエッチな絵をドットで描いてみようと思ってるわけね。で、なぜ、普通にデジ絵でなくドット絵なのか。これはドット絵とデジ絵の違いを言っておきます。デジ絵っていうのも厳密に言うとドット絵です。しかし、ものすごくドットが細かくなっているので、いわゆるこっちの世界ではドット絵と、まあ、デジ絵は別物として区別されます。で、具体的には720ピクセルぐらいまでがドット絵の限界なんじゃないのと言われていて、つまり、まあ今のハイビジョン、テレビとかの画面で、こう、その画素で絵を描いていく場合はデジ絵。で、ファミコンの、画素から、そうですね、まあ、もうちょっと上のゲーム機。あ、後で言いますけど、ファミコンの時の画素が実は、プレイステーション1までファミコンの同じ画素なので、意外とドットというのは、ファミコンの画素さえあれば相当何でもできてしまう。というのがありまして、その後、まあ、急に、その画素数が増えるんですけれども、そっから先がデジ絵で、まあ、ファミコンっぽい、ドットの、まあ、カクカクが見えるものをドット絵と、一応、春別するようですね。はい。で、僕はやっぱドット絵の方で、まあ、行こうと思うのですよ。というのはね、デジ絵 っていうのが、まあ、いわゆる普通の漫画家さんとかイラストレーターさんとかがお仕事なさっていく中で、今コンピューターでほとんど書いてると思うんですけども、あの紙に書いてるのはもうあの人だけ、キャプテン翼の漫画家だけみたいな。キャプテン翼の漫画家がね、この間ニュース面白かったね。なんかキャプテン翼の連載がついに終了するみたいなのがあって、でその理由は何ですかって調べていくと、なんか最後までその漫画家さんがコンピューターで書きたくないって、紙で書くことにこだわって、でそうなるとなんか結局もう出版社から見放されたみたいな状態になったらしく、もうアシスタントももう紙で書くアシスタントがつかなくて確保できなくて、で結局悔しいからもうその後は自分で書いた原画をそのままインターネット配信するみたいなこと言ってましたよね。つまり スキャナーでスキャンするんですかね。で結局絶対に紙でインクで書くことしか僕はできないからみたいなこと言ってたけども、もうその人を最後ぐらいにして、みんなデジ絵ですけども、デジタルでまあ絵を描いても難しいですよね。つまりドットがさ目に見えないぐらい小さいから、線を一つ引っ張るのでも無数に選択肢が出てきてしまう。ドットだったらね、基本直線っていうのは正解があってパスッと引けますけどね、直線ツールでパスッと引けますけども、デジエだとそのタブレットなどを使ってこうタッチペンでヒュッと横線一本書くときに、人間の手ですからどうしてももうこうまっすぐにはいきませんよね、こうたわむというかね。でそれがいいんだけれども、良さなんだけれども、上手な人が横線プッて引っ張るのと下手くそが引っ張るのでは全然違う横線ができるわけじゃないですか。でこの差埋まるの方法ないよ多分。上手な人がさ、先生方がデジエでさ、まず丸を書いてくださいみたいに言って丸を書くじゃん。あれが書けないんだよってみんな思ってるよね。そう、書けないんだよ。で上手な人はそれが書けるんだよね。でまずここに丸を書いてっていう丸がシュッと書ける、まあ名人の丸と、真似して書いても全然そうはいかない我々の丸があるでしょ。でこれが最大の難関で、それができないでその先をずっと教えてもらっても、最初の丸が綺麗に書けないんだったらずっとキモい絵なんですよね。だからこれは、ね、どうすればその名人の先生たちレベルに綺麗な丸や綺麗な横線や縦線が書けるようになるんですか。練習あるのみと来るわけですよ。練習あるのみなんです本当に。で日本軍なんですよ。結局は日本軍なの。だからデジタル使っててもずっと日本軍なの。で、なんかね、僕ね、それが違うと思うんだよね。そう。あ、前ね、そう、ハサミで髪をチョキチョキ切る髪切りっていうのにハマってたことがあって、これでガンダムのキャラクターとか随分切ってたんですけども、あれも結局遠回りの一つなんだけど、あれが結構僕も自信作いっぱいあるんですけどね。紙切りがいいなと思ったのは、絵を描くよりは楽だったからなんですよ。で、紙切りって大抵ね、こう、紙を半分に折って、で顔なんかはほぼ左右対称に切っていくんですけれども、その左右対称に確実に切れるんですよね。紙を半分に折って切ると。まあね、シンメトリーツールを使ってるようなもんです。で、そういうようなのができるからいいのと、あと線を鉛筆みたいなので書くよりはハサミでこう切っていく方がデジタルチックに切れるっていうか、なんかね、筆の迷いがないんですよね。でこれはね、やっぱりね、その鉛筆みたいな、その筆記用具ですね、筆記用具で物を書くときにもう腕の一種のね、運動神経というか筋肉神経というか触覚ですね、これがやっぱりもう生まれつきそのものを書くことに適しているかどうかとか、あとまあ何十年ねブランクがあると、僕みたいにそこはもう退化してしまっているみたいなのがあって、だからその一般的なリア充の普通の人になんか絵を描いて、犬の絵描いてとか言ったらとんでもない絵が出てきたりしますけど、ああいうのっていうのは、その人たちが、ある意味絵なんて 書く必要ないって言って、長年もうパージしてしまっていた能力だから、脳みその中にもうなくて、そのないもので、まあその、絵を描けなんて言われた日には画伯って呼ばれるような変な、ヘンテコリーな絵を描いてしまうんですよっていうことだと思うね。だから、その、神経があるのないのっていうことで言ったら、ない人たちにある人たちの真似をして描けっていうのは、めちゃくちゃ酷だし、その、なんていうの、結局デジエのさ、先生方の YouTube とかさ、腐るほどあって、まあ一応見るんだけど、もう本当に、できないことを、さも、できるみたいにやっていって、で、結局多くの人が、なんで僕にはできないんだろうって言って、自己嫌悪に陥るのが関の山みたいな、もういきなりレベル高いことを全部当たり前のようにやるようなレクチャー動画が多い。初心者向けとか言ってね。で、結局、その、一番大事なのは、初心者にね、一番大事な練習って、ひたすら丸を書いてくださいとか、ひたすら横線を引っ張ってくださいなんだけど、さすがにそんなんじゃ YouTube 伸びないだろうっていうので、そこは飛ばすでしょ。で、僕も、実はね、その吉田徹先生ってすごい腕のアニメーターさんに、アニメを作る練習を受けたことがあって、で、絵が思ったように描けないわけだよね。で、どうしたらいいですか先生って言ったら、もうね、とにかくね、まずはね、トレーニングだから、丸をね、ひたすら紙に書いていって、とかね、横線をね、ひたすら紙真っ黒になるまで横線を引っ張るんだよ、みたいなことをね、教えてもらった。で、その時は、まさに手で鉛筆で紙に書くやつだったんだけど、それで、それはひたすら丸とか書いてきたら、だんだん上手にはなる。だけど、それでもしばらくやらなかったらまた元に戻るじゃん。だからお仕事で何十年もアニメーターさんで絵描きまくってる人たちは、それはもう完全に体に刷り込まれてるだろうけど、我々ってさ、そういうのないじゃん。そういう人間が、そういうことをさも当たり前にやれって言われてもやっぱできないわけで。で、結局、練習あるのみみたいな話になるので、それは、なんていうのかな、若い人にはありかもしれないけど、もうみんな、無理だと思うよ。うん。で、ある意味、練習あるのみって、すべてにおいてなのかっていうと、そうでもないと思う。なんていうのか、うん、例えば、タイル張りの職人さんって、こう、便所のタイルみたいな、風呂場のタイルみたいなのを一個一個、こう貼っていくわけだけど、その、いわば、その、絵心っていうか、そういうのは、あんまいらないっていうか、まあこれ、ドット絵のことを例えてるんですけどね。で、でも逆にね、その、タイル張りの職人の場合はね、色彩センスがいると思うのよ、色彩センスが。で、それって、ヨーロッパで言うと、モザイク画とか言うんだけど、あと僕は山下清の張り絵があるでしょ。で、山下清ってちょっと知的障害があった画伯だけど、こう、なんか、紙吹雪みたいなのを、糊でこう貼っていって絵を描く人だよね。で、これも一種のドット絵だよね。で、油絵っていうのを点描で描く油絵なんかは一種のドット絵なわけよ。で、ドット絵の場合は、その、線を引っ張らない。基本。その、いわゆる、点描で描いていることを考えるとね。その、今はもう線を引っ張ってドット絵描けますけど、その、根本を言うと、1ドット1ドットを、こう、置いていく、碁石みたいに、置いていくと。で、その、作業には、実は、手の筋肉の問題が、必要なくなるよね。横線ヒューと引っ張るとか、丸をきれいに描く。これは、手の視神経の問題だよ。だから、まあ、いわば手に障害があったり、手を怪我したらもう、その紙絵師だって、綺麗な丸が描けない、綺麗な線が引っ張れないって、なった時どうしますかつうたら、もうドット絵師になるわって、多分言うと思いますね。そのドット絵師だったら、その、なんていうの、ゆっくりでも点々が打てれば描けるとか、その、いわゆるもう、首から上しか動かなくても、絵が描けるとしたら、みたいなことなんじゃないのかなと思うんですけど。でも、色彩センスはいるだろうと思うんですよね。で、 絶望的に色彩センスがない人っていうのはしょうがないし、これも練習あるのみなんて言いません。これ練習してもよくならんと思うから、うん。だけどね、まあ幸いね、これもまたギフテッドなことを言うけど、僕色彩センスはちょっとある方だと思ってます。というのは前にもドット絵でガンダムのゲームも作りましたけど、今までいろんなこう、まあ自分の CD の、まあ箱絵とかね、なんかそれなりにデザイン作業やってきたけど、あとガンプラの色塗ったりとかね、やっぱ色でよく褒められてました。特にガンプラの色塗りは、なんでかこの人色彩センスいいんだよなってよく褒められてました。で、自分でも色を選ぶときになんかあまり真剣に考えないで選んだら、まあいい結果になるっていうことが多くて、それは単になんかね、なんていうのかな、こう、気持ちよさで選ぶんですよね。その色を。それがセンスでしょうね。で、これは自分を自害算してもしょうがないんで、もう長崎の人間の特徴なんじゃないかと思うんですけど、長崎って街に行ったらほとんどのもん色彩センスいいって僕は思ってますね。それはね、さっき言った日本の文化であるのと同時に、海外、特にヨーロッパの文化、オランダなんだけど、オランダの文化っていうのが混ざって、そこに中国文化も混ざってるわけよ。つまり、その江戸時代300年間ぐらいあった時に、日本人はまあ缶詰状態で、いわゆるこうガラパゴス化したわけよね。でも、その長崎だけはガラパゴス化した中の一箇所穴が開いていて、そこにプスーって穴が開いていて、で外国からの文物とかが集中的に入ってくると。だけど、日本の文化の出口でもあるから、その濃密な日本文化と西洋文化がその一箇所の小さな町の中でぶつかり合うみたいなことで、その結局デザインセンスとか色彩センスが良くなったんだと思いますよ。だから京都には京都のまあ、色彩あるじゃないですか。日本らしい淡い色の料亭の雰囲気とか、ああいう芸者さんの雰囲気。京都は外国の文化は少なめで、もう1級ぐらいで9割が国風文化って感じじゃない？で、江戸とかは、まあ、今は東京だけど、で、その、なんか横浜がちょっとハイカラだねとかいうのも、横浜って、ペリーの来航で真っ先に開港した港っていうのも大きくあると思うんですよね。つまり、その、汽水域っていうか、海水と淡水が混じるところに豊かな文化がこう花開くみたいなものがすごく感じるところで、僕はね、その長崎、まあおじいちゃんおばあちゃんの家があって、よく行ってた時にいつも思ったのは、市電が走ってるけど、市電がいつもいい色してんなと思ってた。で、それは、大体ガンダムのジオンのモビルスーツみたいに2色分けなのよ、大体が。で、それが、上半分、下半分みたいに2色塗り分けが大体基本で、で、一番オーソドックスなのはモスグリーンに上半分がクリーム色。これが一番多かったね。それからね、エンジ色系、阪急電車みたいなね、こう、ワインレッドみたいなんでやる系。それからブルー系がたまにあったり、この路線によってね、なんか色で判別できるように、まあ、電車が塗り分けられていると。いうことで言うと、僕、これが、僕の色彩センスのなんか土台みたいにあって、で、ガンプラをオリジナルカラーで、まあ、ゲルググを塗ろうかなと思った時に、もうほぼ迷わず出てきたのが長崎の市電の色で塗ってみようって思ったわけ。そしたら褒められたね、やっぱ、綺麗だなって褒められた。で、やっぱり、それはだから僕のギフテッドであり、持って生まれた才能とは思わない。つまり、環境がそうしてくれたギフトであって、色彩センスはいい方だなと思うけど、それが実力だとかね、自分のセンスだとは思わないんだけど、センスってそういうもんだろうって。センスって、その環境によって培われたものだろうと思うから、そこはさ、僕の数少ないさ、親から受け継いだ遺産的なものだと思うんだよね。長崎の出身であったっていうことが。で、やっぱり、その、うちのいとこがイラストレーターとして活躍してることも、まあ、いとこも長崎は好きだったと思うんだけど、 横浜の人だけどね。で、あとその世界遺産を作った手塚洋介、それから他にも、あ、うちのじいさんが、うちのじいさんは、長崎の大学で絵描きをやってたけど、元は、大分の人で、で、その先祖をたどると、近江商人のようなんだけど、なんていうのかな、この、長崎の教会の絵ばっかり描いてたのよ。で、なんか繋がるでしょ？結局、うちのじいさんも売れないながらも、まあ好きな絵を描いていて、好きなものを描いていたんだと思うね。そしたら、結局、長崎の、これは、市の町の中の教会だけど、長崎にも町中に教会が多くて、その教会を油絵で描いていたんだよね。好きだったんだろうね。で、それってさ、本当に僕がマイクラとかが好きで、建物を建てると、ああ、いいなって思うのは、なんか共通してるような気がする。で、その手塚洋介は教会。で、俺のひいじいさん、あ、じいさんも教会の絵描いてて。で、俺はお城とかは好きだけど、その、マイクラ勢とかとちょっと違うなって思うのは、僕はね、適度に中ぐらいから小さいものが好きなんですよね。建築物でも、レゴでも、レゴでも。でね、世の中ってみんな大物が好きなんですよ。大物が。レゴでも。何万円もするようなやつとか、巨大な建物。で、マイクラでもみんな大きいのを作りたがる。だけど、僕はなんか、中ぐらいより小さいものっていうものに美しさを感じるっていうのは、やっぱ長崎だなと思う。長崎って小さな町だし、長崎のその、五島の教会群はみんな小さな礼拝堂だし、うちのじいさんの描いた絵もそんなでかくないし、で、なんていうのかな、こう、適度に狭くてさ、住みやすい家がいいよねってあるじゃん。そのハビタブルってそうじゃん。で、レゴでもやっぱり一通りやって、やっぱりそこ行き着いたのは、手のひらサイズか両手のひらサイズぐらいまでの、まあ一般的なレゴですよね。あれが限界の大きさで、あれ以上大きい最近の大人レゴみたいなのは、正直言うとなんかストレスになる。置く場所がない、飾る場所がない、そして、なんか、手で持った時、ボロって崩れたりとか、していって、ある種、レゴの限界を超えているというか、なんか、バベルの塔じゃないんだけど、作ってはいけないものを作ってしまった感というかね。そんな感じがして、結局、なんでもそうじゃん。お茶碗とかでも、自然とね、人間の手のひらの大きさから逆算されるような大きさが理想のサイズって、コップとかね、マグカップとかね、あれいろんなサイズ作ってみたところで、使いやすいサイズって決まってくるんですよね。で、椅子とかであんねん、テーブルでも。で、なんでもそうだなと思うと、そのものづくりとか、建築とか、あらゆるものにハビタブルありだなと思う。で、巨大な要塞みたいなのは、それは中に入る軍隊がでかかったとか、その軍艦がでかいから毒がでかくなるんだとか、それは軍艦がなぜでかいかって大砲がでかくないといけなくなったから、そのでっかい大砲を乗せるために船はでかくせざるを得ない。そういう事情があった時に初めて巨大戦艦みたいなのができるのであって、その事情もないままに巨大なものを作るとおぞましいんですよね。なので、僕は、その、意味もなくでかいものを作りたいみたいなのを思わないんです。それで言うとね、その、デジエなんですけど、デジエにケチつけて申し訳ないんですが、デジエって、まあ、厳密に言うとドット絵なんですが、めっちゃでかいドット絵なんですよね。ドット絵って大体、240ピクセルを超えない範囲で、まあ、描かれるんですよ。というのは、ファミコンのドットが確か225とかだったかな、なんかに、まあ、にざっくりと240弱なんですけどね、ちょっと正確な2ゴロで256かな、違う、2ゴロが2ゴロより小さいんですよ。220何歩だった、224かなんかだったと思うんですけど、ファミコンのドット数って異様に少ないんですよね。それがね、当時のほぼ正方形みたいに見えるテレビのサイズに 合わせた全画面分です。全画面分ですよ。全画面が、縦横およそ240ドット弱の、まあ、マス目に区切られていたんですね。スーパーマリオとか全部それで。で、それが、次世代機とかがどんどん出てきて、ドットが細かくなった印象がありますよね。僕も素人だったから、調べるまで気づかなかったんだけど、調べて仰天したのは、実は、プレステ1までドットはずっと一緒なんです。テレビ画面上のドット数は、ゲーム機のドット数は、プレステ1までずっと一緒なんです。で、その後出た、ニンテンドー 3DS とか、その前のゲームボーイアドバンスとか、ああいう携帯ゲーム機に至っては、まあ、それより少ない場合も多いんですけど、でもおよそファミコンのドットから変わってないんです。で、いや、明らかに絵は綺麗になってるじゃないかって思うでしょう。そう。色数が増えたんですね。色数だけなんです。ファミコンからスーファミになった時、ドットは全く増えておらず、むしろちょっと減ったと。そして、色数は劇的に増えた。そうすると、もう、伝説のオーガバトルとか、もう、芸術と言えるぐらい綺麗な、スーパーファミコンの、いろんなスクエアとか出したね、ゲームみたいな、あのレベルのものが、もうできるんですよね。で、そのファミコンよりドットを増やそうぜってやった勢力もあって、それが、PC98 とか、まあ、他のライバル会社のゲーム機は、まあ、ゲーセンのゲーム機とかですね、その、ファミコンに勝とうと思ったのか、ドットをもっと細かくしたところもあるんですよ。PC98 がその典型で、倍とはいかないまでも 1.5 倍ぐらいのドット数があるんですね。で、その結果、PC98 は相当細かい絵が描けるようになったんですが、PC98 って、スーパーファミコンと比べたときに圧倒的に劣る印象があるでしょう。うん。色数なんです。色数が増えてないですよ。PC98 はファミコンの倍ぐらいは色数が出せるんですけれども、たかだか倍ぐらいまでしか出せない。ただスーパーファミコンはファミコンの10倍以上色が出せるんですね。それが大きい。ということで、実はドット絵っていうのは、色数さえ出せれば、もうファミコン時代の 240×240 ぐらいのサイズで、もう申し分なく描ける。そして、いわゆる一つの、まあ、キャラクターっていうのは、だいたい 16×16 の正方形の中に描かれることが多くって、32×32 で描くと、もう相当贅沢な類。32×32 で描く人たちも多いけど、これはかなり、しんどい思いをする。うん。だから、16×16 のファミコンサイズぐらいのキャラクターを描いて、でも色数をスーパーファミコン並みに使えば、もう十分綺麗なものが描けるんですね。で、そういう世界に対して、このデジ絵は、実はドット数で見ると、まあ、ハイビジョン画面が、だいたい横 1920×、縦 1680 でしたっけ？それぐらいの、実は細かい点々、つまりドットですね。ドットで表現されています。で、4K とかになると、その倍なんで、まあ、面積で言うと4倍、点々の数は4倍になると思うんですけどね。で、その、実際デジ絵を描く人が、キャンバスサイズをもうちょっと、まあ、小さめで作る場合もあると思うんだけど、どっちにしたって、そのファミコンドットとかの、もう、下手すりゃ10倍ぐらい。だから、それ縦横ですから、100倍ぐらいの、ドット数で絵を描いてるわけですよ。だから、それを保存すると、ものすごい重くなるわけですよね。だから、たかだか2次元でって言ったけど、てか2次元は 3D よりよっぽど楽だって言ったけど、それでも、デジ絵を描いてる人たちっていうのは、ものすごく大きなドット絵を毎回保存することになる。しかもこれにレイヤーを重ねていくので、もう、かなり莫大なドット数になって、二次元の絵を描いてるのになぜかコンピューター重たいなってなってくるそうですね。で、そらそうだよっていうことです。で、僕は、なんていうのかな、レゴで、まあ、ある種思い知ったんですけども、レゴを、まあ、大人でまた始めたときに、 とにかくそのパーツをいっぱい持っとかないといけなくて、でそれをちゃんと仕分けて手の届くところにこうちゃんと置いて、さあ作るぞってなった時に、そのいわゆる手のひらサイズぐらいの小物を作っていくんだったら、あのなんていうんですかね、パーツも少なくて済むし、あの作りやすいし、全体の時間も短く済むわけですが、これがサイズが一回り大きくなるだけでものすごく労力がかかり、まあ、部品が増え、お金がかかり、時間もかかるってなんですよ。それが二回り大きくなる、三回り大きくなるってなると、途方もなく時間とお金と労力と全部かかるってなるんですね。でこれが売買ゲームみたいに、あの雪だるま式にかかるってことが分かったので、やっぱり手のひらサイズぐらいの作品で勝負する方が断然生活のストレスが少ない、いわゆる維持コストとかその運用コストとかも全体に少なくできるし、もうなんかパーツを置く場所自体もなんか足りなくなってくる、そのあれするとね、贅沢にしすぎると。あと色数とかもレゴのパーツの色数で使用する色数を増やしすぎないとか、そういうことも大きく貢献することになるんですけど、でそれがデジタルでも多分一緒で、うまく結局負荷のかからない最初のクリエーション土台を作ることだなと思った。だからさっきさ、アンリアルエンジンでさ、3D だからさ、何かやるたんびに5分待たされるみたいなことがあるんですよって言ったけど、これがデジタルお絵描きやってる人はそんな5分も待たされることはないでしょ？ないけれども、結構重たいドット絵を毎回描いていて、ハードディスクとかは多分1枚のその作品に何メガとかなるんですかね。で、そういうそのハードディスクもいっぱい絵を描いていったらパンパンになって新しいの買わないといけないなとか、で、ハードディスクが何ギガとかになったら、その過去に描いた絵をバーッとブラウジングするときに、その結構見るのに時間がかかったり、あとバックアップでコピペするのに時間がかかったり、結構大変なことになりますよね。ところがドットアート、ドット絵の場合はそのでかいドット絵を描くことも当然できるんですけど、でかいドット絵って意味がないんですよ。だってデジ絵が一番のでかいドット絵でしょ。でファミコンドットっていう、まあ、あの小さなドット絵が一方であるのに、そのでかいドット絵ってその中間にある中途半端なものなんですよね。うん。だから、デジ絵でもないし、ドット絵にもなりきれてないっていうのがでかいドット絵だから、でかいドット絵描いてもしょうがないんですよね。そうすると、その最大でもファミコン全画面、ファミコンの全画面に全部絵が描かれたことってほぼないじゃないですか。ファミコン時代って、こう、なんていうの？全画面のゲームがまず少なくて、画面のほとんどが真っ黒で真ん中に小さいウィンドウが開いてて、その中だけゲームだったみたいなことザラにあるでしょ。イースとかパソコンのゲームだけど、イースでも画面のほとんどがUI で、真ん中に 絵が動くのは真ん中に小さい箱だけだったでしょ。で他にも顔グラとか出てきてからも、顔グラも長方形の小さな箱に三国志の一武将の顔がバッチリ入ってるみたいなねことだったですよね。で、そういう風にしてですね、ドット絵でもね、ファミコンの時代でもね、全画面ドットなんていうのはね、ほとんど、まあ、使われることがなかったわけですよね。で、超贅沢だったわけですよね。もし全画面にドット絵描いたのがバーンと出るとしたら。で、それでも240ですよ。240。だから、これなんていうのかな。例えばエッチな絵を描く場合は、あまりね、少ないドットだと、エッチな絵はエッチにならないじゃないですか。だから、まあ、もうちょっと、キメの細かいドットで描くかなと思って、ちょっとデカめのドットで描かないとエッチにならないかなとか思ってるけど、でも、ファミコンの、240があれば、多分絶対足りる。だって、あれじゃん、ゲームボーイウォーズアドバンス、ゲームボーイアドバンスウォーズとか、ニンテンドー DS ウォーズっていうので、平田亮さんが、っていうイラストレーターさんのデザインの、 あの将軍たちの立ち絵っていうのがあって、女性の将軍たちもみんな美しいんですけれども、なんていうんですかね、全画面とかじゃないですけど、あれが携帯ゲーム機でそのドット数がファミコンより少ないぐらいなんですね。でそれで十分色っぽいキャラクターが、まあ、かけてるわけですよね。だから多分あのファミコンドットで全画面分使えば、あのエッチな絵ぐらい絶対かけるだ、まあ、それでかけないのは努力不足なんだろうと思いますよね。なのでまあ、これでやっていこうっていうのは、一つはその自分の制作環境がすごく軽く済むっていうことに今めっちゃワクワクしてるんですよ。めっちゃワクワクしてる。っていうのは僕もう7年前のパソコンを使っていて、で、Windows が7年前、で、Mac もサブである Mac も6年前なんですよね。で、いや、もういよいよ、そのゲーム作りとかだったら買い替えないといけないかとか、その、いろいろなんか、アップアップしんどいぞって、で、場合によってはクリップスタジオってあのデジ絵を描くソフトね。あれでもね、多分僕の7年前の PC とかだったら、もうちょっといいパソコンにしてくださいって言われるんじゃないかなっていうぐらいらしいですね。その、どんどん性能が上がってて、その、クリップスタジオも最近バージョンアップどんどんしていって、で、値段も高くなっていて。で、まあ、なんか、いわゆるこう、イラストレーターとか、ああいうアドビ化してますよね。で、アドビのそういうソフトにしても、全部の機能を使わないからっていうのに、機能がどんどんどんどん増えていって、どんどんどんどん、まあ、要求スペックが高くなると。で、そのアドビとかやってる人はサブスクでさ、それでもうクリスタも最近サブスクだけど、サブスクで毎月お金払ってる人たちっていうのは多分さ、全部の機能を使えないと損だって、焼肉食べ放題みたいな気になってるから、その、やっぱりなるだけすごい機能を使おうとするじゃない。だからみんなすごいレベルの高い絵とかが最近増えてるとは思うんだけど、結局労力が増えてるだけで、作画カロリーが増えてるだけで、その例えばDL 同人の世界だったらエッチな絵が求められるっていうのは、要は実用性なんだよね。おかずになるかならんかなの。だけど多分そのすごい新機能で追加されるいろんなもので、クオリティを上げていった結果、シコリティは上がってんのかっつうと、そこは変わってないか、むしろ下がってるってことが、まあ、絶大にあると思う。特にさ、技術的に頑張れば頑張るだけ、エロに避ける、その、リビドーが、エネルギーが、そこですり減ってしまったり、あるいはその、技術的なことをやってるときって、冷静になるじゃないですか、どんどん。だから、その、絵が上手い人の絵が抜けない現象っていうのがあると思うのは、そのデジタルお絵描きとかの先生を見てると、こう、まず裸から描きますよね。で、パンティを被せて上にスカートを乗せて、最後服のシワとか描いて、で、影をつけて色塗って完成みたいなことをね、やるわけですけど、最初に一番裸描いてるんだけど、もうそれは、なんていうの、マネキンとか、その産婦人科医みたいにもうエロさ全く感じずに描いてる感じなんですよ。それでその服を下着服って乗せていく作業ももう本当に職人の技みたいな感じで、そこにエロはあるのかいみたいなことで言うと、もうその綺麗な絵を描こうと思うとその職人さんになってしまって、すごく冷静な目で描いてるなって感じはするんですよね。だからこのエッチな絵を描く場合とかには、そのなんか悪いことでもしてるような気になって描かないといけないと思っていて、そのとんでもないなんか禁じられた遊びをやってまんねんみたいな気で描いてる人の絵はエロいんですよ。下手なんですよ大抵大抵そういうドスケベーどもはね、絵を描く努力を怠ってるのでただただ下手なんですけど、でもその方がまだ使えるっていうんで、僕の購入済みフォルダを見ると絵が下手くその人のが並んでますが、やっぱりね、悪事を働いているような気持ちを持ちましょうみたいな。僕が YouTube でお絵描きの先生をやるなら、まず、悪いことをしている、犯罪を犯しているような気持ちで描いてくださいみたいなことを言ってバーンされるでしょうけどね。うん。で、まあ、それはいいとして。なんでしたっけ？そうそう、その、身の回りの制作環境を、 まあライトにするとこんなにいいことがあるよっていうのは皆さんもお分かりだと思いますけど、パソコンとかそういうのを安上がりので良くなって、なんなら中古で良くなって、で壊れてももうすぐに中古のを取り寄せればいい状態になって、で総データ量も軽くなって、外付けハードディスクももうゲーム作ってた時に1テラの外付けハードディスクがかれこれ 3,4 本持ってましたね。でその辺全部フォーマットし直して今は空っぽにしてまた使おうと思ってますけど、多分1テラのハードディスク一生分開くだろうなっていうか、本当に1テラも多分絶対いらないなと思う。だから最近さ、そう皆さんさ、パソコン買うときさ、まあ何でもそうだろうけどさ、500ギガぐらいは最低あるけどさ、ちょっと追加で1テラにしといた方がいいだろうとかさ、もっと多ければ多いほどいいよみたいに、最近のゲームは100ギガぐらい平気で超えてくるからねみたいな感覚だと、500ギガぐらいじゃ足りないだろうみたいな感覚すごくお持ちだと思うんですよね。うん。だけど、これが僕の、まあ、その、軌道修正というか方針転換で、500ギガあったら一生足りるだろうなって今思ってるんですよ。で、もうそうすると、その、もう、いろんな出費が抑えられますよね。それから、もうグラフィックボードいらない人生になるなとか、それだけですごい幸せなことだなとか、あとね、その、電力ですよね。コンピューターを動かす電力が、やっぱアンリアルエンジンでも、こう、タスクマネージャー見てみると、立ち上げてるだけですごい電力を常に食うんですよ。で、なんでって思うんだけど、まあ、そういうもんなんですよね。で、ゲーム作りしてる人はタスクマネージャーでいつもそういうのを監視しながら やってると思うんですけども、本当に、月の、まあ、電気代が数千円上がるっていうぐらいは、まあ、上乗せで来るなっていう感じがあると思いますし、それが、例えば、僕なんか7年前の PC ですから、グラフィックボードも、なんていうの?大したことないやつでそうですから、最新の今のグラフィックボードがどれだけ電力を食うねんって言ったら、もう途方もなく食うわけですよね。で、それぐらいの出費は確保の前やつって、まあ、電気代何万円って来ても平気で払うねんっていう人たちもいるでしょうけど、もうドマゾの世界だと思うし、で、しかもそれを動かすために、なんか電源っていうやつから買わなあかんと。で、相当ええ電源買わな、壊れるからな、みたいなことで、その、最初から電力を増幅するような、なんか、電源パーツも入れとかないといけないし、で、その、まあ、グラフィックボード最強のやつ乗せて、みたいなことでやっていくと、すっげえ金かかる上に、しかもそれが、ちゃんと動くとは限らない。うん、誰か言ってましたね、その、グラフィックボードは、ハイエンドになればなるほど地雷があるんやで、って。危ないものが多いんやでって、初期不良が多いんやでって言ってましたけど、嫌な世界だなと思いますよね。で、いやもう本当に当たり外れっていうか、もう、その、すごいグラフィックボードなんかは、もう何が何だかわからない世界になってるみたいですね。だから、その、性能の良し悪しみたいなのが、その、当たり外れっていうか、動かしてみんとわからんみたいな。部分がなんかあるような、まあ世界にな、まあ突入しているということですね。あ、それとさ、やっぱりな、3D ゲームもうやめたっていう話で、ちょっと言い忘れとってんけど、所詮な、古典コンピューターやねん。我々が今使ってるコンピューター。古典コンピューターデジタルの01のな、チューリングのな、チューリングマシンやねん。こんなもんでな、自然界をな、シュミレートできるって思って、は間違いやった。それはな、任天堂のゼルダとかな、もう巧みにな、あそこまでやってるけど、古典コンピューターで、一生懸命あそこまでやってるけど、やっぱりさ、任天堂の超絶上手なごまかしで、ギリギリ騙されてたんであって、その、やっぱり、一歩さ、散歩に出かけるとさ、近所に生えてる野花とかを見てもさ、ゲームでこれはできねえなっていうものだらけなわけよ。で、ゲームを作って 行った時に負荷がどんどん重くなるのが嫌だから、あれもやめていこうこれもやめていこうってシンプル化すると、それこそ自然界にあるほとんどのものを諦めなあかんねん。で最後に太陽とか月とかそういう、まあ、絶対いるやろっていうものは残るけど、もう本当に殺風景になった 3D 空間で、それでもまだ重いって言われる。そんな感じやね。で、あの、古典コンピューターは素敵なソロ版ですよ。電卓ですよ。素敵な電卓なんです。電卓でね、神羅万象シミュレーションできると思わん方がいい。できてないし、実際。で、どんだけね、今のコンピューターでね、その、リアルな人間とかね、シミュレーションできるようになりましたよって言ってもね、そこにはね、ものすごいなんか電力とエネルギーをと、まあ、ぶち込んで、ギリギリ動いていて、で、それも、もう看板建築みたいに、こっちから見れば綺麗だけど、裏から見たらただの板みたいな、もう状態で、ごまかしごまかしやっているというのが現実ですね。で、これは、コンピューターが悪いわけではなくて、やろうとしていることが間違っているんだと思います。いわゆる写実主義でどこまで本物みたいにできるかっていうのをやることに関しては、もうすでに古典コンピューター限界に達していて、その限界を超えるために、まさにグラフィックボードっていうのは、外付け CPU ですよ、あんなもんはね。で、そのいわゆる、なんか増加エンジンっていうの、なんていうのかな。エンジンの、数を増やしていって、その飛行機でいうところのジェットエンジンをいっぱい足し算していって出力を上げてるのと一緒で、でもその分ね、まあ、エンジン出力が上がる分だけエンジンの重量が重さが重くなっとるがなみたいなね、これもつまらないことですよね。どんどんお金かけてるのに性能は倍にもならんみたいなことですね。なのです。で、まあ、コンピューターの未来で言えば、量子コンピューターですね。量子コンピューターっていうのは掛け値なしに必要で、量子コンピューターが、まあ、期待通りの性能で普及してくれば、今言っている自然界にあるもの、神羅万象のシミュレーションっていうのが、本当に苦もなくできるように、低電力でできるようになる可能性はあります。はい。そうなった時に、まあ、僕が本当に作りたかったゲームが本当にできる時代が来た時に、またそっちをやるかもしれないけど、当分はかかるだろうと思います。10年はかかるでしょう。で、なんていうのか、こう、まあ、量子コンピューターが完全にこっちの世界を、まあ、ほぼシミュレーションできるようなコンピューターができて、そしてそこで、まあ、夢の世界を実現したとしても、それは、もう一回生き直すぐらい手間がかかるでしょうね。例えば天空の城ラピュタの世界みたいなのを、その量子コンピューターで完全に再現したとして、で、あなたはそこに住めますよと。ラピュタの、空中に浮かんでるラピュタの都市の一部屋をもらって、その繁栄してる時のラピュタで街の人が生活していて、そこに生活できますよって言われた場合に、こっちとしては、もう一人の人生分ぐらいの時間がないと、それを遊べないでしょうね。うん。となると、結局もうに、我々人間が不老不死になってるとか、なんかもう、ゲームで遊んでる間、浦島太郎みたいに時間が止まっていて、ゲームからログアウトしたら、まあ元の時間で、まあ何秒しか経っていないとかね。そういうような技術になれば、まあ、何人分もの人生をゲームの中で生きれるかもしれない。でもそれはやばいでしょ。だって、時間は経っていなくてもそれだけ年を取っているわけだから、人生経験異様に積まれた小学生とか出てくるわけだけど、ゲームの中の時間も入れると40年生きてますみたいな人が、なんか5歳とかで出てきちゃうわけだから、まあ5歳は大げさか10歳とかで出てきちゃうわけだから、怖いよね。だから、なんていうのかな、こう、そういうのはもうディストピアだから、なんなら実現しないでもらいたいぐらいだよね、と思いますよね。はい。で、まあまあまあ、その、ドット絵なんですけど、もうありきたりで世界中の人がドット絵描くし、日本でも、 子供から大人までみんなドット絵描くと思うんですけどね、あのなんていうのか、まあ改めてわざわざこんなところ長い旅を経てまたスタート地点戻ってきたような話ですけど、やっぱり一番いいのはこなれた技術、こなれた技術、あのこなれた技術っていうのは任天堂の言葉で言うと枯れた技術の水平思考っていうやつですけども、その確実に動くと分かってるやつってやつ、うん、まあだから日本軍で言うと、まあ日本軍で言うことが僕は多いんですけど、まあまあそのちゃんと動くか分からない最先端技術の兵器っていうと潜水艦とかですね、あのゼロ戦とかね、ジェットエンジンの飛行機とか、ジェット戦闘機とかね、あったわけなんですけど、まあロケット弾とかね、あったわけなんですけど、それちゃんと動くかわからんわけじゃないですか。うん、あの、動けばいいなぁ程度で。で、まあ蓋を開けてみると、まあカタログスペックほど出んなぁみたいな。やっぱりバグがいっぱいあるわけですよね。なんか、ああ、致命的な欠陥が見つかったとか、ゼロ戦にもあるわけですけど、他の飛行機とかも、まあ、いざ戦ってみると、ああ、弱点があるな、みたいなことで、まあ、ドイツ軍の戦車も何でもそうですよね。あの、いざやってみると、ちょっと直さんといかんわ、っていうとこあって、そういうバグが全部直ったら、決定版みたいに出てくるけど、まあ、それ1年ぐらい、およそかかっとって、戦争で、まあ、1年って言ったらもう、戦局変わっとるぐらいやから、あの、ね、最新鋭の兵器、が、まあなんか、間に合ったけど、完成度が低かったね、みたいな、がっかり、みたいな話はもう、枚挙にいとまがないと。ところがさ、その、第二次世界大戦中に、第一次世界大戦からある兵器とかだったら、もう10年ぐらい経ってるから、さすがに、いろんなところでこう、実績も積んで、で、平和な時代に改良も加えられて、で、生産システムとかも洗練されて、すごく間違いなく動く兵器っていうのが、まああったわけですよね。それと、迫撃砲なんてまあシンプルな兵器ですけれども、あと地雷とか、地雷って日本で言うと戦国時代からあるけど、そのまあ第一次世界大戦の頃からぐらいからまあああいう近代的な地雷だけど、ああいうものが、こう第二次世界大戦とか、まあ現代のウクライナ戦争でも地雷大活躍みたいなことになってますけど、ああいうのはさ、確実に動くわけよ。だから潜水艦とか、まあ、酸素魚雷とか戦艦ヤマトみたいなのはすんげえお金かかってすんげえ大変ね、国が傾くぐらいのよあれが力がいるんだけど、ちゃんと動いてくれるかわからん。まあ、航空母艦もそうだね。航空母艦も敵の爆弾一発で大爆発を起こして沈んだみたいなことは日本いっぱいあったけれども、あれなんかもう、まあ、一種のバグみたいなもんで、あの、ダメージコントロールのことをちょっと考えるの忘れてましたみたいな、おーいみたいなことはいっぱいあるわけですよね。だけど、それらは、まだ、いわゆる最初の初期不良とか不具合とかバグとかが発見され尽くしてないから、なんかカタログスペック上はすごいぞって思うんだけど、実はがっかり。いつもこのパターン。これが、まあ、まさに今のアンリアルエンジンなんですよ。だけど、もうこなれた兵器っていうと、まあ、迫撃砲なんていうのはほぼ確実に撃てるわな、みたいなのがあると。で、その迫撃砲をさらに小さくして、兵隊が、まあ、腰にぶら下げてって言うと大げさだけど、まあ、持って歩けるぐらいの重さにして、で、弾と二人がかりだったら弾も持てるぐらいにして、で、あの、その場で展開してポンと撃てる、それが敵弾頭っていう、これ日本軍オリジナル兵器ですけれども、この敵弾頭っていうのが、まあ、いわば超ローテク兵器なんですけど、日本軍で実は一番ぐらい活躍した兵器と言われていますね。それから38式歩兵銃もずっと僕らは子供の頃は悪口言われてきましたが、あれも天下の名銃だって、世界の名銃だって今は言われてますが、あの有坂ライフルは明治38年に採用されたから38式っていうと。で、もう昭和20年に明治38年って言ってる場合かっていうふうによく叩かれたわけですけども、実はあれも確実にちゃんと飛ぶ銃として非常に良かったそうですね。で、 現にあの三八式歩兵銃でかなり殺された連合兵士がいるわけですし、その、まあ長すぎるとか重たいとか問題があって、良くない部分も当然あるでしょうけれども、その兵器として、なんていうのかな、確実で、まあ多分日本軍がその新型小銃みたいなのを下手に開発すると、その初期不良に悩まされて余計負けたかもしれませんね。だから38式歩兵銃は歩兵用の小銃としてはもう十分な性能をまあ持っていて、しかもそのもう作る工場とかそういうような都合を考えるともう新しいのにしないで古いのを使い続けた方がいいっていうのはすごく理にかなっていたと思う。あと日本刀とかですよ。日本刀とかその竹槍っていうのはもう竹槍なんぞに例えば縄文時代から下手すりゃあるんじゃないの。まあ、縄文時代には戦争がないんですけど、あの動物を捕る罠とかですね、弓矢とかそういうのは竹を使ってたと思いますから。で、その刀はいわばまあ平安というか奈良時代からありますよね、刀は。で、よくその日本軍は刀で突撃してくるとか竹槍で B20 を落とそうとしたってバカみたいだって。これは日本人が言ってるんだと思いますが、よく悪口を言われるけど、そんなことはないと。接近戦においては、刀は相変わらず優秀でしたし、竹槍は、その、素材が無限に日本では、まあ入手できることと、いろいろと、まあ例えば、視突能力っていうね、こう、まっすぐ突いた時の貫通力っていうのは、まあ下手な、まあ銃剣とかよりもよく突き刺さる、わけですよ、竹槍っていうのは。しかも使い捨てにできるということで、竹槍とかって、全然使える兵器なわけですよね。そうすると、結局、兵器に何でも例えるとあれですけど、その、ゲーム作りみたいなやっていくときに、その、うちはもう、最新兵器は分不相だから全部手放すと。もう、竹槍だけで武装するって宣言すれば、おい、お前んとこ竹槍だけでいいのかよって、思われながら、言われながらも、竹槍だけだったら、もう、いろんな工場全部いらないし、もう資源いらないし、もう、本当に、なんていうのかな、こう、うちは竹槍だけで工夫するっていう竹槍文明みたいな、竹文明みたいなね、風になれば、ある意味、もう日本は、まあ、仮に日本で例えると、その、南方資源地帯に船を生かす必要もない。で、海を守る必要もないから、海軍もいらない。で、もう竹でさすがに竹槍で飛行機は落とせないから、もう空から攻撃されるものにはもう全くかなわないから、全部日本人は穴蔵を掘って地面の中に住むみたいなね。そういう、その逆の努力をすることになるけど、でもそうやって北朝鮮みたいになっていくわけですけど、でもそれはありなんじゃねえかなと、まあ思うとこですね。で、まあ、北朝鮮みたいに一点豪華主義的にその大陸間弾道弾とか核ミサイルみたいなものをひたすら開発しているっていうのもやり方としてありだと思うんだけど、その最新技術がものにならなかった時は北朝鮮は滅びるのみだよねっていう、まあ危ういかけだったと思います。でもものになってきてるから、そこは賭けが当たったなということですよね。だから最新技術で勝負するっていうのは、手かもしれないねっていうので言うと、僕はアンリアルエンジンをやってみたんです。でもやっぱしんどかった。で、北朝鮮は、まあ、痩せても枯れても一つの国家なので、やっぱそれだけのことをする底力がやっぱあったんだよなと思いますね。うん、北朝鮮穴取りがたしですよ。はい、穴取りがたしですね。で、実際その、弾とかね、こう昔ながらの爆弾の弾とか、ああいうのも北朝鮮山ほど作っとって、それでそれをロシアに売って儲けましたよね。でその北朝鮮製の弾は不良品だらけで爆発せえへんとか、暴発するとか言って不評なんですけど、それでもさ、やっぱ9割方はちゃんと動くやろうみたいなのがあって、それで嫌われてはいるけど北朝鮮の弾をしぶしぶでもロシア使って、それでウクライナの兵はやっぱやられとるわけですから、だから、やっぱその、古い技術っていうもので、で、その、確実に動く上、安上がりになっとる技術っていうのは、素敵だなと思います。ちょっとここで喉が渇いたんで、お茶を飲ませていただきます。
あとドット絵がいいなと今思ってるのは、
潰しが効くというか、あのドットで描いた絵ってさ、エッチなものもあるし、エッチじゃないものもあるし、戦車とか兵器みたいなかっこいい系もドットでやれるでしょ。それとかあのお城とかをドットで描いたり、その姫路城とかね、風景とか、いわゆる年寄りが、まあ、描くようなね、綺麗なドット絵あるよね、風景とか。で、その、いわゆる、まあ、絵だから当然ちゃ当然なんだけど、その、ドットだからゲームっぽくないといけないとか、ドットだからもう、あの、こういうジャンルに限定されるってことはないじゃないですか。で、その、なんか、例えば、まあ、デジ絵でね、そのエッチな絵を同人で描いてる人が、その、突然風景画描こうって思った時に、多分描けないと思うんですよね。というのは、あの、デジ絵っていうのは、まあ、ガチの絵っていうのは、やっぱり、あの、難しいので、例えばエッチな絵をいっぱい描いてた人っていうのは、人間の体を描くのはかなり上手になってると思うんだけど、風景とか背景って基本描かないでしょ。書かない方がいいぐらいで。で、それが突然、なんか、最近性欲なくなってきたから風景画描こうみたいになった時に、書けないと思うし、あと建築物描こうってなった時に、その、建築物の場合って結構硬い線を描かないといけない。で、そういうのが人体を、まあ、基本描いてたら、そんな得意ではないであろうし、で、縦横みたいに、こう、まあ、ね、窓枠とかね、そういう戦車とか、ああいう機械類を描いていくときっていうのは、あの、絵をまたやっぱ練習しないと難しいと思うね。あの、よくさ、戦車とか描くときさ、方針難しいよね、方針。あの、長い方針とか特に。で、その、さらにさ、まあ、ガルパンみたいな絵でもね、戦車の方針とかって、こう、なんていうのかな、普通にどう考えても遠近法をかかるんだよね。だから、まあ、ただの筒でも、こう、上手に描かないといけないじゃん。で、その難しい、超難しい。で、大体失敗してるよね、みんな、戦車の絵描くときに。難しいんだよね。長っぽい筒を、綺麗に上手に描くことは難しいですよ。なので、まあ、ドットだったらね、ドットだったらまっすぐ横線、で、書いて、で、その場合パースつかないけど、ほぼ真横から捉えたようなね、絵になるけれども、それでも、まあ、ちゃんと書けるじゃない。で、まあ、このドット絵だからね、この、変にパースついてないけど、許してね、みたいなことですかね。で、パースついてる絵をどうしても書く場合でも、やっぱドットの方が、角度のついた線を書くのでも、もう、ある種正解があるというか、このドットの数を数えていけば、まあ、一定の角度でずっと描けるから、間違いはないというか、そういう感じですね。ていうかね、やっぱ、難しいこと言うよりも前に、とにかくね、点々の数が少なきゃね、やっぱかなり労力は下がるというか、ある程度楽になると思いますね。で、よくドット絵って言うとさ、超絶ドット絵っていうのが人気があって、メタルスラックみたいなね、ヌルヌル動く、カプコンのゲームとかね、ああいう、まあ、格闘ゲームでもね、超絶ドットっていうのがね、人気あると思うんだけど、超絶ドットは、もう、書くのはしんどいし、一種の写実主義への系統だから、まあ、なんか、隠れキリシタンみたいに弾圧してもいいんじゃないかなと、思ってますけどね。僕はね、ゼータガンダムが好きでね、ゼータガンダムの絵が好きでね、ファーストガンダムの安彦さんの絵よりもね、ゼータガンダムのあれ、どなたか知らないんですけど、ゼータガンダムのカミーユやね、エマさんやね、ファーとかね、ゼータガンダムの絵を描いた人をすごく尊敬してるんですよ。アムロとか、ベルトーチカとか、ブライト、まあ、アムロ、ブライトとか、ミライさんとかって、ファーストからのそのままのキャラだから、なるだけ寄せないといけないでしょ？で、なおかつ、その、年を取ってるから、あれ8年後とかだから、年を取ってるから、 ちょっと大人びて見せないといけないでしょ。めっちゃ難しいことない。めっちゃ難しいこと要求してんのに、アムロはいい感じで大人になったアムロだし、まあ、ブライトさんはあんまり変わらないけど、あ、でも結構変わってちゃんと大人のおっさんになってるし、で、未来さんはあのまんまだけど主婦になってるし、ちゃんと子赤ちゃん抱えて可愛い、赤ちゃんじゃないけど子供抱えてるよね、みたいな感じだったり、なんか、フラウボもちょっと分けあり女みたいになってるし、みんな、7、8年っていう生々しい年の取り方をさせたのは素晴らしいなと思うんだけど、それがまた絵が追いついていたのが素晴らしいなと思うところで、で、逆襲のシャアの絵は、多分同じ人なのか、でもちょっと違うのか、まあ、だからプルとかさ、エルとかさ、女の子のキャラがちょっと、今のオタク絵っぽく、目がでかくなって、印象はあるけど、ハマンカンとかは相変わらず大人っぽい、なんか綺麗なお姉さん風に描くでしょう。で、ゼータガンダムでプル出てないよね、確か。そう。ゼータガンダムは、ロリがあまり出てなくて、そう。ダブルゼータって主人公の妹のリーナがまずなんかかなり少女漫画チックな目がでかいキャラだったと思うんだけど、ちょっとやっぱり、オタクムーブメントに、系統していった部分は、ダブルゼータちょっとあるかなとは思う。うん、思う。だけどね、ゴットンゴとかも大好きだしね。うん、ただまあまあ、マシュマセルとかね、なんかちょっとジャニーズっぽくなるというかね。だからね、やっぱ一番いいのはね、ゼータガンダムだよね。だからね、ゼータガンダムの絵が好きで、前に模写したことがあるのよ。まあ、自分の、なんかイベントでちょっと配る絵みたいなのに、自分で描いたね、アムロとかね、こうゼータガンダムの絵を真似してね、エマさんとかね、随分描いたんだけどね、難しかった、難しい。ガンダムの絵はね、人間の絵ね、むずいよ、むずい。頭身が高くてね、モデル体型っていうか、まあまあ普通の大人体型だからね、難しいのもあるしね。あと顔でもね、その、アニメ顔じゃないからね、難しいのはあるけれども、これをね、ぜひドットで練習で書いてみたいなと今思ってます。まあドットでもまずは多少練習絶対必要で、何を練習台にしようかなと思ってる中、ちょっと、またちょっとゼータガンダムの、模写はやりたいなぁなんて思ってますね。でもね、夢広がるでしょ。ゼータガンダムのキャラクターの絵がドットで描けるようになれば、それを、まあその元にオリジナルキャラ作って、それにエッチなことさせるとか、夢広がりますよね。エッチなことさせなくても、例えば、ゲームを作って、その顔ぐらいに、その、まあ、エマさんみたいなデザインの女選手を出すとかね。その、なんか、そういう世界観を変えた上で、こう、絵のタッチを真似させてもらうとか。で、人の絵のタッチをさ、まあ、真似するのまでは、著作権法違反じゃないんだけど、フリーハンドで真似するってめっちゃ難しい、やっぱり。うん、やっぱ難しい。だから、二次創作的なんで、こう、人の絵を真似するのは難しい。かといって、トレースしたら著作権法違反になるんで、トレースはできないっていう中で、フリーハンドでこう、真似していくと、やっぱりね、0.1 ミリ単位というか、もうミクロン単位で、その、先生方の、元絵の先生方の線を、真似できないと、ミクロン単位のズレでも、もう違う絵になる。まあ、多少違う絵になるのはいいんだけどね。あ、著作権的には。ただ、その、元絵の、なんか、良さが出ないと、二次創作せっかく作った意味がないっていうのがね、あると思うのよ。そういう意味で言うと、ドット絵だったら、まあ、最初からある程度ハードルが下がるでしょ？その、ドットだから、その線をミクロン単位で合わせることは不可能だから。で、でもさ、歴代のファミコンとか見てもさ、ガンダムでもね、ドット絵でキャラクターの顔グラとかずっとあったでしょ？スパロボとかも、あれ、ずっと顔グラありますよね。でもちろん、スパロボとかって、スーファミ以降か、まあ、あるいはプレイステーション以降だと思うんだけど、プレイステーション1まではドット数がファミコンと一緒だからね。なんと。うん。だから、十分、顔グラで、 あのアムロとかブライトとかあの全部エマさんとかできるはずなんですよ。で多少情報量減ってもあの見る方は保管できるんですよね。うん、なのであのまあやるの楽しいだろうなって思います。あのドット絵の場合はね、やっぱ1ドットに命がかかるっていうか、1ドットずらすだけで全然絵の感じが変わる世界ですよね。でね、これデジ絵でも絶対そうで、デジ絵でも実は1ドットに命がかかっているんですよ。だけどあまりにもドット数が細かくて多いせいで、もう言ってられないというか、その目に見えないぐらい小さなドットの1ドットっていうのを調整できないですよね。もうこっちは消しゴムツール使ってもなかなか。例えばさ、輪郭線一つ取ってもさ、デジタルお絵描きで描いてる人の線って人によって線の太さまちまちでしょ。もちろんね、その設定によりけりだろうけど。でね、例えば細い線で輪郭描いてる人の絵と太い線で輪郭描いてる人の絵って同じ絵でも印象全然違うんですよね。エロさとかも全然変わってきます。その迫力はやっぱり太い線の方があるし、繊細さは細い線の方があるじゃない。だけどどこに正解があるかわからないから、細い線で描いてる人もいりゃ太い線で描いてる人もいて、まあ、そこは個性っていうことになりますけど、ドット絵の場合は基本もう1ドットが決まってて、輪郭線を2ドットも3ドットもかけて分厚い輪郭線描く、まあね、絵も歴史上あるんですけど、まあ良かった試しがないし、あるいは輪郭線を描かないドット絵もまあ多いですよね。色でその分けるっていうね。だから、思い切っても輪郭線なしのドット絵を描くっていう手もあれば、輪郭線ありの場合はもう1ドットで描く。で、その輪郭線がちょっとうるさいなって思えば、輪郭線の色を変えることで、色を肌色の濃いやつに変えることで、輪郭線が気にならな、まあ、あんまり気にならなくなったり、なんか弱めに感じるでしょ。そういうことでね、輪郭線って、色とかで、実感を変えればいいわけですよ。ところが、デジ絵の場合はね、輪郭線をね、色をつける人、まずいないと思うんです。輪郭線は黒で描いてるだけだと思うんですよ。で、細い線か太い線で、細い線の場合はなんか何回もこう重ねて描いてあるような線の場合もありますよね。で言うと、難しいなってやっぱり。だってわかんないでしょ。どれが正解か。で、鳥山先生とかはさ、鳥山明先生とかはもう完全にペンで描いたような、入りと抜きのない、本当に、なんていうの、サインペンっていうか、細いさ、一定の太さの線が描けるペンで描いたなっていう絵で、生涯貫かれた人ですけど、あの人も多分、もう、元イラストレーターですから、入りと抜きとか、線の太い細いで、多分もう悩みたくなかったんだろうなって思うんですよね。イラストレーションの世界っていうのは、逆にその線の太さ、あんまないでしょ。というよりね、それも統一しなきゃいけないでしょ。鳥山先生は元イラストレーターなんで、線の太さが揃ってないと嫌だっていうのがあったと思うんですよね。でね、これドット絵の世界もそうで、ドット絵の世界っていうのは、ドットの粗さが揃ってないと超気持ち悪いんですよ。だから、ドットの、数が違う規格のものが一つのゲームに入る場合が、今のゲームとかだったら平気であるんですけど、超気持ち悪いわけですよね、それは。だから、ドット絵の教科書には1ページ目に、まあ、ドットの割は合わせてくださいって。それでないとキモいからっていうね。ことで、ドットの割は合わせろっていうのがあるわけです。そうなると、輪郭線の太さも必然的に1ドット分っていう風になって決まってくるわけですね。なので、鳥山先生的な絵に適すんですよ。だからやっぱドラクエが偉いよねって、ドラクエが鳥山先生に頼んだっていうのは、鳥山先生の絵だったらドット絵で再現しやすいし、またこの鳥山先生の絵が、絵だからこそ、鳥山先生の絵だからこそドット絵に向くということになるわけですね。でさ、今思うと偉いのは、ドラクエのさ、鳥山先生のモンスターの絵っていうのはさ、大体さ、真正面から捉えてる絵が多くて、左右対称の絵が多いんだよね。 スライムとかドラキーとかいろいろあると思うけど、でね、左右対称に見えてちょっと違うとかね、そんなものあるけれども、あれね、多分だけど当時左右対称のキャラってデータ量が半分で済むからですよね。ドットの反転で出せばいいから、ドット絵を片方だけ書いておいて、で反転を使ってこう、まあね、切り絵みたいにこう開くということで、だからね、アジの開きみたいなモンスターが思えばまあまあ多いでしょ。なんか両手両足を広げて空中にジャンプしたような、デザインのキャラって多いですよね。雪男みたいなやつとか、ドラゴンフライとかでしたっけ、そんなんとか、こうなんかね、まあスライムとか、ありますよね。で、左右非対称で言うと、さまよう鎧とかさ、こうオークとかさ、そういうのはさ、まあちょっと斜めに顔向けててかっこいい系のさ、ここぞというのはさ、左右非対称に作るじゃん。だけど、そう、ゾーマとかでさえ左右対称でしょ、あれ、ゾーマ。うん、ラスボスとか。ラスボスはいつも左右対称だよね。デスピサロとかもそうだったんじゃないの。で、右手に武器持ってるみたいな違いがあっても、多分下半身はもう左右対称とか、そういう形で、そのデータ量を制限があったから工夫したんだと思うんだけど、でもともすれば、今僕らがそのドット絵で何か、まあ、もしね、RPG を作るので、モンスターデザインしたい場合は、その、左右対称、データ量が、ネックになることは今やもうほとんどないだろうけど、その各労力を考えると、その、左右対称ツールで、片方だけ書ければいいっていうことで言うと、まあ、鳥山明デザインみたいなのを真似して、その、ああいう真正面からアジの開きみたいなポージングをしている敵モンスターを描くっていうのは、まあ、ありだよなと思いますね。うん。左右対称で、対称ツールみたいなんで、半分だけ描いて、はい、出来上がりっていうようなことができたら、仕事的にはすごい勝ち組だなと思うというか、うん。で、意外と、それで気にならないものも世の中いっぱいあるからいいよねと思うよね。あとやっぱりスーパーマリオのさ、デザインって最高で、あれなんでだろうね、スーパーマリオのブロックでさ、ハテナブロックあるじゃん、最初の。あれなんかさ、金色に見えるじゃん。金色なんてないはずなのに。で、なんかファミコンの時って、キャラクターに使える色が4色しかないんだけど、その、透明が1色大体絶対必要で、マリオとか、透明の部分が必要だから、マリオとかドラクエのキャラとかって3色なんだよね。3色しか使えないんだよ。だから相当厳しい絵ですわ。ドラクエ3のキャラとかを今オリジナル版をやると、これは何なのかっていうぐらいわからないことがあるんだけど、あれは色数が圧倒的に足りてない。全部紫で塗られてて何かわからんみたいなのがおるんですけど、それは色数さえ出せればなっていうのがいっぱいある中、スーパーマリオとかはさ、多分あれ、4色しかそれぞれのキャラでね、出せない。だから、その地下世界に行ったら、全体的に青っぽい世界っていうのは、パレットを変えていて、全部、ああいう薄暗い世界だから、同じキャラクターでも色違いが出せるけど、っていうことでしょうね。で、面白いよね。なんかさ、こう、ハテナブロックとかってさ、なんか一種のアニメーションっていうかさ、テラッテラってこう、金でできとるから、こう光が反射してテラッテラってなってまんねんみたいなアニメーションしてますよね。それで、その、なんか焦げ茶色と、オレンジ色みたいなのと白だけを使って、多分金色っていうのを表現してるんでしょうけど、完璧に金色に見えるんだよね、あれね。で、やっぱりね、あれすごい少ないドット数で、まあ、 2枚か3枚ぐらいのスプライトでパラパラ漫画して、あれ、まあ、やってるんやろうけど、あれは練習で描かなあかんね、あれ絶対。ドット絵を好むものとして、あれ描くだけで幸せな気持ちになるやろうなと思うし、で、レンガのブロックとか、あれ、レンガのブロックって、まあ、すごいゲームに向いてたから、スーマリにもあるし、ドラクエにもあるし、いろんなものに、まあ、ファイナルファンタジーとか、あらゆるものに石畳とか、ああいうレンガ調のものっていうのはあるけども、ああいうのもね、意外と奥が深いですよね。3D でゲーム作ってた時に、ああいうなんか古典的なこう、ゲームによく出てきそうな、まあ、マイクラにあるようなあるブロックね、レンガブロックみたいなやつ、あれをね、欲しいなと思って、作ろうかなと思った時に、やっぱり圧倒的に 3D の世界であれを作るのが難しいってことを思い知った。で、3D の世界でね、ブロックを作ったとき、まあ、ポリゴンはもう6枚だけの完全なサイコロを作るでしょ？それは超簡単っていうか最初からある。で、それにテクスチャーを貼るわけだけど、そのテクスチャーが、リアルなものとか、いろいろあって、それでその、当てていくと無限に可能性があるんだけど、その、例えばこのブロックは、石のブロックだから、石っぽいテクスチャーを当てようとか、灰色の色だけ当てようとか、いろいろやっていったけど、結局何が正解かわからなかった。うん、超難しい。しかもこうブロックをいくつも連結して置いたりするから、それが、まあ、集合体になった時にちゃんと石垣に見えるのかとか、そういうことでやっていくと、3D の世界で、ちゃんと石垣みたいなのをブロックでできるかっつうとできない。ほぼできない。で、木とかそういう材質によっては、なんか木のテクスチャーとか、まあ当てていくんだけど、なんかリアルすぎたりリアルでなさすぎたりして、すんげー困った。で、マイクラみたいにドット絵のテクスチャーみたいな貼ったら貼ったで、それはそれでなんかチープ感がひどくて、ちょうどいい感じにならない。マイクラの世界は、世界全部が一定のフォーマットでできてるから、まあ、いい感じなんだけど、我々のゲームでは全部をやることができなくて、断念したりとかした。で、本当に、難しい。3D の世界で、例えば地面から草がいっぱい生えているようなのを、どういう感じで作るかっていうのも、超難しかった。結局、ゼルダの真似したけど、まあ、綺麗な草原できたけど、その 3D での綺麗な草原って、もう相当覚悟しないといけないの。もうスペックが、それだけコンピューターが重くなることを相当覚悟しないと、草原の草できない。うん。あれは。だけど、やっぱり綺麗だし、もうよく見るもんだから、思い切ってやっちゃおうみたいなことでやってて、ゼルダでも思い切ってやってるんだと思うよね。で、本当に 3D でやってることって何一つ楽勝でやってることはなくて、すべて古典コンピューターで量子コンピューター並みのことをやってるせいで、すべての 3D 空間で行われているかっこいい演出っぽいものは全部重い。うん。重くなく 3D ゲームでできてることはいくつかあるんだろうけど、もうほとんど目立ったものはないなっていう感じなんですよね。うん。まあそういうことです。で、まあ今ワクワクしてるのは、その2作目以降はまあいろいろ作ろうと思うけど、その中にゲームが完全についえなかったと思う。ドットが描ければゲームは簡単なものならいつでも作れるなと思っていて、RPG でもいいし、シミュレーション RPG でもいいし、シミュレーションゲームでもいい。で、シミュレーションゲームはちょっと作り方知らないし、そういうツールがないから、勉強しないといけないけど、もうあくまでも 2D でっていうんだったら、3D ゲーム作るよりはまだマシだろうっていうのはある。で、あとおかげ、3年間も棒に振ったわけじゃなくて、やっぱり、そこで大抵の難しいことは覚えたというか思い知ったから、今はもうプログラムに関して、その、苦手意識はほぼない。僕の場合、ブループリントしかやってこなかったけど、 その 2D のゲームでプログラムみたいなのが出てきても、まあちょっと勉強しようかって思うだけで、あの絶対やりたくないとは思わないし、で他にもなんか、あの例えばこうゲームエンジンみたいな、あのドット絵を描くツールで A スプライトっていうのでも、まあまあこうさ、いろいろ英語でこういろいろあのツールのなんかボタンというか説明とか出てくるけど、もうアンリアルエンジンで散々英語とも付き合ったし、小さな文字がいっぱい出てくるものにももう散々慣れたから、あの全然怖くないね。多分ここを通らないできたら、A スプライトっていうドット絵を描くツールでさえちょっと苦手だな、こんなにいろいろ小さい字で出てきてわかんないなって思ったり、あとあのクリップスタジオってデジ絵を描くやつなんかでも、もうあれほぼアンリアルエンジンかっていうぐらい、こういろいろね、なんかツールバーのとこにいっぱいいろんなものがあるんですけど、結局どれが何なのかわからずじまいっていうか、なんならクリップスタジオとかだと消しゴムツール見っけるだけで一苦労みたいな思いがあって、あのに、まあ、相当嫌いなんですけど、っていうかクリップスタジオはね、生理的にかなり嫌いでね、ごめんなさい、使ってる人多いと思うんですけど、どうにも嫌いですね。それしかも値段も上がってきて、サブスク制とかどんどんアップデートで、多分古いの使ってたらもう使えんようになるぞとか、今後はやっていくやろうと考えると、あのクリップスタジオを使わんで、ええ生き方ってなると、もう、ある意味それしかないというか。てかね、ほんと、クリップスタジオもそうですけど、デジエも、ある種ね、アンリアルエンジンと同じ道をたどり出してるよって、あの、もっと綺麗に、もっと本物っぽくっていうことで、突き進んでるようなんですけど、結局、誰も幸せにならんよって、だって、しんどいんやもん。あの機能が増えて、できること増えれば増えるだけ完成までに時間かかっちゃって、多分みんな、あの僕がね、その頼むからゲームを作らせてくれってゲームエンジンを使いながら3年間思っていたように、あの今デジタルお絵描きをやってる人たちに、絵は確実に描いてるけど、エッチな絵を描いてるはずが、エッチな部分に行けてない、つまりエロをやらせてくれって思いながら、エロじゃない部分を必要だから書いてるっていう人多いんじゃないですかね。あのエロだけやらしてくれっていうのが、ゲームクリエイターで言うとゲーム作らせてくれってとこなんですよ。なんかそのために必要な準備作業みたいな、まあいわゆるね、掃除をね、まずせえみたいな、なんかものづくりする前に部屋を片付けろみたいなんで言うと、まあ、それはやった方がええんやけど、やってもやっても終わらんぐらい部屋が散らかってるみたいなね、絶望しちゃいますよね。だからそんな感じで、もうほんとゲーム作りじゃない、お絵描きでも、あまりにもこのあれが必要だっていうのはね、なんか最近多いような気がします。それと、もう2時間40分喋ってるけど、あのね、この何日か前からね、もうそのアンリアルもう終了っていうことでやめて、でデジタルお絵描きじゃないや、デジエもやらん言うて、あの、ドット絵描きになるぞということで、いろいろ、まあ準備しながら、身の回りの整理とか、また、おいおい始めたりしてます。で、時間がね、圧倒的にできた。今ね、一日が長く感じてしょうがない。だからラジオでこの辺に3時間弱喋っとるけどさ。例えば、もう私もね、やばいぐらい太ってしまったんですよ、この3年間に。で、それはもう近所をね、散歩するとか軽い運動でもやりなさいよとか医者に言われてて、分かりましたってやってたんですけど、ほんとゲーム作りとか、もうその、朝から晩までやってようやく一つのことできるみたいな状態の時って、分かってても散歩とかに行く心の余裕もないですよ。30分家の周り歩いてくるっていうのでも心の余裕が追いつかなくて、もうここをなんとかやらんと、わしはもう死んでも死にきれんみたいな、もうそれがずっと続いて、それでもう散歩どころじゃない、まあ肥満どころじゃないってことで、もうね、メタボになろうがどうしようが、そんなのは二の次だって。そんな生活しとったら死にますよね、そりゃね。だから、今はね、本当に昨日もそうなんですけど、まあ、散歩に行ったり、釣りに行ったり、買い出しに行ったり、水汲みに行ったりっていう、家から出ることも増えましたし、なんていうのか、部屋の掃除をしたり、いろんなことに時間を割いて、あと映画を見たり、本を読んだり、 して、それでもまだ時間が僕みたいにね、それ、まあ他に仕事してない人間なんで、それでも時間にまだ余裕があるからクリエーションできるなと、今はなってますね。だから、多分だけど、ものづくりって、1日に6時間まあ実際もうちょっと長くやるかな。まあ朝9時から、9時ぐらい、まあ10時としようか。10時から、さあ仕事するぞって言って、6時間経つと、何時？夕方の4時？ちょっと早いか。じゃあ夕方6時まで働くぞってなったら8時間だよね。で、もちろん昼飯食ったり、まあ休憩するだろうから、8時間ずーっとやるんじゃなくて、2時間途中で、まあ、休憩入れたり、あとは買い出しとかってやっぱ僕ら昼に行ったりするんで、近所に、必要最低限の買い出し行くのでも、まあ、およそ30分くらいかかる。というようなことを含めると、日中に、さあ仕事するぞって言って、でも、まあ、同時に洗濯機も回して、洗濯機止まったらそれを干さないといけないし、とかいう、まあ、僕らも家事と仕事が同時ですから、それはまあ、これからのスタンダードだとして、で、夕方の、6時ぐらいまでお仕事しましょうっていう生活をすれば、まあ、晩ご飯作って食べて、で、まあ、本読んだり、その映画見たりっていう、すごい重要な、まあ、充電作業も、その後に夜にやって、で、12時ぐらいまでにはちゃんと寝て、で、そっから7時間か8時間寝ると、まあ、それぐらいの時間に起きるよね。で、そっから、なんか朝の10時から仕事って決めてたら、前の2時間ぐらいに、まあ、家事をやったり、部屋の掃除や、まあ、できることをや、近所の散歩とかね、近所の散歩したりとか、そういうようなことをしてやるっていう、まあ、その理想的な、まあ、時間配分だけど、これがね、3D ゲームだとできない。もう断言してもいい。できない。で、さっき言った10時から夕方の6時までっていうのが8時間あって、まあおよそ6時間ぐらい作業できると見ても、それで 3D ゲームですと、まあ進まない。まあ進まない。だからもうちょっと頑張らないって言って、実際は10時間かもうちょっとぐらい頑張っちゃうよね。で、それでようやく今日の仕事を成し終えてっていう感じなので、もう家のこととか自分のね、体のこととかもう面倒見てられないので、本当に悲惨なことになるなというのは思いましたね。それもだから完成するまでの辛抱だと思ってやってきたけど、完成しなかったし、うん、それでもしょうがないね。で、大変でした。あ、で、なんせ時間がなくってようが、時間が今めっちゃあるんですわっていうのは、やっぱり、まあ、今、ドット絵を描くソフトを購入してダウンロードしてインストールして試しに動かすぐらいまではやったんですけど、時間がかかんないんだもん、全然。ダウンロードするのにも、インストールするのにも、起動するのにも、一瞬だから。で、設定をある程度英語を読みながらこう合わせていくのも、全然時間かかんないし、もうメニューとかパラメータをまず お目当てのを見つけるのにね、10分ぐらいかかるみたいなこともない。で、もう次に書くためのまああれだよね、資料を見つけてくるのも簡単で、もうすでに自分のフォルダの中にいっぱいあるいろんな絵とかね、そういうようなものをまあ読み込んで。で、それを横に置いて、こう、模写していくとか、で、それを保存するとか、PNG で保存するとか、あと Windows と Mac があってさ、なんかデータをやり取りしたいなっていう時に、もう、外付けハードディスクに入れて、こう、移動させるとか、あんなんも、まあ、全然問題ないじゃない。つまりさ、そうそう、何が言いたいかって、今さ、絵を保存するのに JPEG とか PNG とか、まあ、あると思うけど、それでバグることがほぼないでしょ？だけど、僕らはまあインターネット黎明期っていうかね、ようやくって頃にはさ、やっぱり画像一枚でもさ、大仕事でしたよ。で、エッチな ね、JPEG 1枚インターネットで表示されるのに30分待たされるなんてザラの時代で、で、その時代からかれこれ20年ぐらいで、まあこれだけもうこなれたんだよね。そのインターネットも早くなり、で、その、まあ画像圧縮技術も良くなり、で、そのハードディスク保存容量なんかもどんどんでかくなり、まあ、その USB とかのあれワンタッチでね付け外し、あんなのできなかったんだよ。そのね USB で抜いたり差したりでできるっていうのも夢の技術だったんだよ。でそれがさ、いわば今のアンリアルエンジンでやってるのはそういうことなの。なんでこんな簡単なことできないのとか、この簡単なことをやるためになんかこんな観覧進行を乗り越えてくださいって平気で言ってくるみたいな。でまあ今で言うと、例えば 3D の立体のデータをこうブレンダーで作ってアンリアルエンジンに入れるみたいな一連の作業ですね。でその時にやっぱりなんか不具合が起きたりとか、そのいろいろややこしいことになるとか、だから例えば皆さん想像していただいたら、人間のキャラクター作るでしょ。人間のキャラクターを 3D 立体で作った、それを歩いてほしい、しゃがんでほしい、電話かけてほしいみたいに思ったときに、全部、その骨組みを動かして、例えばスマホで話をするみたいなのを作るのは、今全部人力みたいになるわけですよね。で、じゃあその、タダでもらえるとこあるよって、タダでもらえるとこ行って、見っけて使う場合もあるけど、見っからない場合がほとんどなんですよね。うん、ちょっと思ってたんと違うみたいなことですね。で、まあ、なんか、普通にブラブラしといてとか、退屈そうにしといてみたいなことも、その、もう、すごい、立体データの場合、こう、作るのは大変だし、なんか、普通になんか退屈そうにするのとか難しいでしょ？したらもう、すでにあるものを持ってきて入れるっていうことなんだけど、それがワンパターンな動きしかしないっていうことですよね。で、じゃあこれから AI で、その、じゃあこのキャラクターは、なんか楽しそうにスキップして、前進むみたいなことを言えば、それが自動的にやってくれるっていうのは、今ないんですよ。今ないの。で、もうすぐできそうだけど、結局、それぐらいやってくれて当たり前にならんかったらできへんよ、はっきり言って。その、スキップして前へ進むっていうのを、今だったら多分、まあ、ただで落ちてる素材に多分なくて、自分でアニメーションを作って 3D でだよ、作っていって、それを覚えさせて何回もやらすっていうことに多分なると思う。だからすんげー大変ですよね、それ普通に考えて。それは一時が万で、もう鉄砲撃つとかなんとか、まあよくある剣で切るとか鉄砲撃つとか弓矢を放つとか全部ないんだもん。全部ないの。鉄砲とかライフルでも、両手で持つのと片手で持つのと、両手で握るのと全部違うし、そのトリガーの位置とこう持つとこの位置っていうのは武器によって全部違うじゃん。だけど、それぐらい判断しろよと思うじゃん、こっちは人間だから。その、いろんな武器が世の中にあるけど、大体こんな感じかなって言って持てよって思うけど、それができないから。で、いや、それはね、できるようにならんと、もう、まず無理。この世界、こっちの世界が、みんなが好きなもん作っていくようには絶対ならん。だから今だとみんな、まあ、意気盛んにその 3D のゲーム作るんやって言って、最初にライフル撃たすんやってなった時に、まず右手のトリガーがちゃんと人差し指がトリガーにかかってるように調整して、で、左手は左手でこう銃の腹のところを下から持ち上げて、っていうのから作ってますよね。で、指5本あるからその指をこう調節してみたいな。こんなことを永久にやっていくんですかみたいなね。で、正直もうその辺からうすうすダメだこりゃって、なんか気づいちゃってるんだけど、やめ時がわからないっていうのか、まあみんなに知られてないとこでこっそりやめているっていう感じでしょうかね。だからね、まあ僕の場合ラジオでね、すいませんやめますって宣言したけどね、まあほとんどの同志たちはね、こっそりやめてます。はい。もうね、フェードアウトっていうか、こっそりやめてます。でね、エターナルっていう言葉があるんだけどね。エターナルっていうのとね、やめるのはちょっと違う。エターナルっていうのは、その、ゲームが作ってますって言って、 まだできませんっていうような状態で、相変わらずゲーム作りをやってるならば、エターなってるんでしょうね。でも、もう、あ、これはダメだと思って、もうやめて、違うクリエイトに走っている場合は、もうこれエターになってるので、開発中止ですよね。まあ僕の場合は開発中止と言いたくないんで、開発終了ということで。うん、まあしょうがないです。はい。自分に見合わない戦艦を作ってしまいました。やっぱり。うん。うん、しょうがないです。でも練習にはなりました。はい。で、まあね、次からはね、小型の、解剖艦がいいですね、解剖艦が。解剖艦屋さんになりたいですね。うん。解剖艦もね、素晴らしいですよ。日本軍の解剖艦もね。最初ね、戦前に4隻だけあった解剖艦って、苦戦艇っていう、敵の潜水艦やっつける船ですけどね。これ海戦時に4隻しかなくて。で、その4隻優秀だったんですけども、1隻作るのになんと1年9ヶ月もかかるという、めちゃくちゃ作るのが手間な苦戦艇という船があって、それが急いでたくさんいるからっつって、なんとか設計を見直せみたいなことで、どんどんどんどんこう、シンプル化していくんですけれども、なかなか努力をしてもですね、この、いわゆる一つの船を作るのにかかる期間というのが短くならなくて、で、最大頑張ってね、その1年9ヶ月かかってたのが10ヶ月までは縮んだんですよ。半分ぐらいには縮んだんですよ。それでもね、もう戦線が逼迫してきて、どんどん輸送船が沈められるから、もう足りない足りないって言って、もうもっと早くできないのかって言って、最後2ヶ月半でできる、72日という記録があるんですよね。これもまさにね、プロジェクト X の対戦版でね、本当にすごい。ありとあらゆる努力をした結果、最終的にブロック工法に行き着いて、で、ブロック工法っていうのはなんとね、造船所で作らないという、すっごい、あれで、で、おかげでね、町工場とかね、その、漁船とか作る程度の造船所でしょうね。民間の小さな造船所とかでもね、手伝いができるようになって、で、おかげでね、一隻あたりね、2ヶ月半というね、記録を叩き出した、兵型解剖艦っていうのがあって、で、これが、なんていうのが、結局は、戦局をひっくり返すようにはない、ね、作用しなかったけども、でもね、日本海軍で多分一番戦果を上げてますね。アメリカ潜水艦を52隻ぐらいは沈めてるようです。で、アメリカ海軍最大の損失量は、その、潜水艦の、沈められた数だと思うし、で、確かね、僕が調べたところ、太平洋に投入されたアメリカ潜水艦は300数、10隻ぐらいだったと思うんで、そのうちの52隻が戦没って、その日本軍の苦戦艇にやられてるってことを考えると、結構すごいことだよなと思うよ。それももう大戦末期になってようやく、そのね、苦戦艇が間に合って、解剖艦が間に合ったから、その短期間のうちにかなり沈められたんだろうと思いますね。ただ一方でその潜水艦に、アメリカ潜水艦の魚雷で沈んだ一番多いのが日本の苦戦艇という、その解剖艦もまた相打ち同然でかなり沈められたんで、一方的にボコ殴れたわけではないんですけどね。悲惨な運命を辿った船が多いんですけども、それでもさ、日本海軍の軍艦ってさ、なんか一度や二度しか戦えず、しかもそこで沈んだみたいなさ、まあ、悲しい運命というか、がっかり兵器だらけですよね。ヤマトもそうだし、いろんな武蔵とか、頑張った方だけど、まあ、シナノとかね、なんか装甲空母シナノなんて、出航して、その日の夜に沈んだみたいな。もったいねえみたいなね。作るのに1年なんか、まあ、もっとかなんか2年ぐらいかかってんのにさ、出来上がった1日で沈んだみたいな船がザラにあるじゃない。で、それに比べりゃよっぽどいいよって。いうのが、まあ、日本軍解剖艦の歴史なんですけど、最後にこの話をしましたが、まあ、僕が2作目以降作っていくものは、矢継ぎ早にアイディアを形にして世に問うていくと。で、そのうちの、まずはお金を稼げるようなものをいくつか世に出して、それが小遣いを稼いでくれたらいいなと思ってます。で、最低限の生活をできるような安心を得たいですね。で、そうなるとじわじわと、まあ、やりたいことに戻っていけるので、 まあ、2D のゲームを作りたいですね。で、構想はすごいたくさん あるし、やりたいこともいっぱいあります。で、そのやりたいことをやれるんだったらもう 3D 諦めても全然いいと今は思っていますね。はい、というわけで3時間になってしまいましたけど、お付き合いありがとうございました。またお会いいたしましょう。レイコンキスター。